ごまです。来ました。今日は、なんだっけ、陸物読みもやりたいと思います。はい。で、ですね。 レス読み、917、おちゃんさんこんばんは、とまあ、おちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっす。で918、おちゃんばんは、とおちゃんじゃないですけどこんばんはです。ちょっと前にネトラジ全番組が止まったけど再開されてよかったと。知りませんでした。そんなことが起きてたんですか。全く知りません。全番組が止まった、サーバーが落ちたんですかね。そんなことあったんですか。真面目に知りませんでしたね。普通にやろうかなって言ってパッてセットしてやる人間なので、まあ、なんだろう、全然気づきませんでした。まあそんなことが起きてたと。まあじゃあタイミング良かったんですかね、それともまた落ちるんですかね。わかんないですけど、まあ落ちないことを願いますが、やっていきたいと思います。んで、オートストップ、今日はですね、その陸物なんですけども、このジーターのこのスレのですね、915番さんがですね、陸を 1,2,3,4,5 つ陸いただいたのでですね、そいつを読んでいこうかなと、思います。で、919、ジータレス読み、これねって書いてあって、そこを見ますと、あ、落ちたんじゃなくてメンテナンスだったんですね。ああメンテナンスだったんじゃ。じゃあ全然そのなんだ、あ、ちょっと待ってよ。今日が9月の27日ですよね。で、日本時間で21時から25時は、数分程度の間ご利用いただけない時間帯が発生する場合がございますと。で、それが終わったということでいいんでしょうか。それとも、まだ25時になってないから、起きるんでしょうか、そういうことが。ちょこちょこそのなんていうの、メンテで落とさなきゃいけないということが、起きるという考え方の方がいいのか、それとも終わったという感覚でいいのか。これ変な話、25時まで待った方がいいなら今からやらず、だっていつ落ちるかわからんし、今日はやんない方がいいんじゃないかと今思うんですけども、これどっちなんですかね。これメンテが終わったという感覚でいいんでしょうか。その辺がよくわからないんですけども、大丈夫なのかな。はい、その数分間っていうのが一旦終わったってことでいいのかな、ちょっとわかんないな。わかんないけど、でもな、やってる時に落ちちゃったらそれはそれできついけどな。確かに、わからん。まあ変な話、録音が生きてんだったらいいんだけど、そうもいかないだろうしね、落ちちゃったらね。んで、ね、920、まとめサイトの乗りましたねと。まとめサイト、ツイッターに、まあ、2度目のあれを載せましたけど、ネイバーでいいんですかね、ネイバーのまとめに、知らぬ間に載ってたみたいで、 ネイバーまとめサイトになんか載ってましたよ、なんか、ね、ツイッターでちょっとそうやって貼りましたけども、はい、びっくりしましたけど。で921お茶コント、まあお茶の茶が普通のお茶なんですけども、作業用に聞かせてもらいますと、あざす。で922お茶コント、まあおっちゃんじゃないですか、こんばんはです。この間の作画現場でその場にいたのはおっちゃん入れて4人と、あ、いや5人、おっちゃん以外にアシスタントの男性が1人とアシスタントの女性が1人とって書いてあるけど、ここ2人ね。で、小崎先生が1人で会ってると、はい、アシスタントの方は男性1人で女性2人おりました。でも一方は全く喋らず、黙々と真面目にお仕事されてたので、声は入ってないということですね。でかつ、まあ、一番あの端で離れてたっていうのもあるんですけどね、はい、ということです。で923、ね、今日は915の5話のみの朗読するのですかと、そのつもりですけども、はい、で924おっちゃんならいけると、まあ、おっちゃんじゃないんですけども、そこはまあ超えられない壁だと思うんですけども、どう考えてもはい、まあ落ちたら、まあ、落ちてほしくないけども、どう考えてもメンテナンス時間中なので、あ、落ちても文句は言えませんよね。完全にああいう風に告知してるわけですから。だから本来だったらあんまりやるべきじゃない気がするんですけども、大丈夫なのかな。そろそろ0時になるので、あと1時間ぐらいはその恐れのある時間帯だと思うんですけども、めんどくさいからやりますけどまた普通にもう今日やらないって言ったら多分今日も行かないと思うんで、1時から再開とかいう気は多分ないと思うから、やるんだったらやっちゃった方がいいと思うんで、やりましょう。今日はその915番さんの5話なんですけども、シロンボって書いてあるやつから、まあ上からいきます。普通に赤ん坊じゃなくてシロンボですね、白ですね、はい、という題名の話でやりたいと思います。いきましょう時期や場所は詳しく言えないけれど、私の父の実家がある場所にまつわるお話。父の実家はとにかく土がつく田舎、集落には両手で数えきれるほどしか家がない。山の奥なので土地だけは豊富にあったが、買い物や病院に行くにもバスを乗り継いで半日はかかるという恐ろしい土地だった。父から聞いたことによると、集落にある家は全部同じ名字で、父が小さい頃は個々の家にはまだ電話がなく、集落以外の場所へ連絡を取るときは一つだけある商店に設置された電話を使った。集落の土地はかなり広いので、おのおのの家は距離が離れていた。そのため回覧板はなく、連絡事項は長老さんと呼ばれる家に設置された機材から、集落の中の電柱に設置されたオレンジ色のメガホンみたいなスピーカーで流していた。そんな不便な場所にもかかわらず、集落には若い夫婦が何組かいて、学年はバラバラだが小学生の子供が何人かいた。私たち家族は普段は母方の実家に近い比較的開発の進んだ場所に住んでいた。例年お盆は父の実家で過ごすのが小さい頃からの恒例で、車で何時間もかけていくその集落は自然がいっぱいの別世界。私は毎年お盆が楽しみで仕方がなかった。 私が小学4年生の夏休み、父方のおじいちゃんの家に泊まった次の朝、私が泊まりに来ていることを知った近所の子供 A ちゃんが遊びに来た。 A ちゃんは私より一つ年上で、集落の分校に通っている子供の中では最年長、そしてただ一人の女の子だった。年に一度しか会えない友達で、小さい頃はとても仲良しだったけれど、毎日年下の男の子に囲まれて実質ガキ大将のようだった A ちゃんとは、ここ数年あまり話が合わなくなってきていた。私は当時流行っていた女性アイドルグループに夢中で、 A ちゃんは毎日ドロンコでチャンバラごっこをやっている。そんな感じで一緒に遊んでもつまらないと感じるようになっていたからだ。その日、私は夏休みに入ってから自分のお小遣いで買ったキラキラしたビーズの髪留めをつけていた。遊びに来た A ちゃんは開口一番、それちょうだいと私の髪留めをむしり取ろうとした。今になって思えば、 A ちゃんも少しずつ思春期を迎えて女の子らしくなりたいと考えていたのかもしれないけれど、当時私は自分で買った大事な宝物を取られてしまうのが嫌で必死に抵抗した。A ちゃんは怒って、もう遊んでやらないと言い残して帰ってしまった。毎年泊まった次の日から、朝から昼まで家の中でお盆の供養があるからと外に遊びに行かされていた。もともと一人遊びも嫌いじゃなかった私は、 A ちゃんと喧嘩したことは少し引っかかっていたものの、特に支障なく裏庭で遊んだ。10時を回った頃、庭にまた A ちゃんがやってきた。さっきあんなに喧嘩したのに、何事もなかったかのような笑顔で話しかけてきたので、私はほっとした。 A ちゃんは私の前にしゃがんで、いいことを教えてあげよっかと分け尻顔で言った。私がうんと言うと、 A ちゃんは口に手を添えて、私の耳に内緒話をするみたいにして、鼻歌混じりの不思議な歌を歌い出した。メロディーは唱歌の浜辺の歌に少し似ていた。歌い終わった A ちゃんが言うには、その歌は聞くととってもいいことがある秘密の歌らしい。内緒のおまじないだよ、大人に言っちゃダメだよ。そう言い残して A ちゃんは走って家に帰ってしまった。お盆の供養が終わって、じいちゃんが私を呼びに来た。お昼ご飯はそうめんとおばあちゃんの手作りの山菜の入ったちらし寿司で、家族みな仲良く食べた後、眠くなった私は仏間の隣の部屋で寝転がった。目を覚ましたのは4時だった。じいちゃんの家の古い柱時計がボンボンと4回鳴って、家の中は一番暑い時間だった。山に囲まれた集落は日が落ちるのが早くて、昼間と違って外から入り込む光が少しだけオレンジがかっていた。じーわじーわ、かなかなかなかな、ひっきりなしにセミの声が聞こえていた。ああ寝ちゃったんだと思いながら体を起こした。頭がクラクラして、父と母も祖父と祖母も近くにいない。毎年だったらお供養をした日の夕方はみんなでお墓参りに行っていた時間で、寝てしまった私を起こさずに置いていったんだろうと思って気にせずに、また畳の上に横向きに寝転がった。そこで動けなくなった。じいちゃん家の畳は古くて日焼けして赤茶色になっている。ばあちゃんが熱心に掃除をしているからか、ところどころニスを塗ったみたいな飴色になっていて、その畳の一畳分向こうに白いお餅の塊みたいな赤ん坊がこっちを向いてゴロンと寝転がっていた。金縛りという現象なのか、体は手足も指先も縛り付けられたみたいに動かなくなっていて、唯一息をするところだけが動かせた。寝転がった赤ん坊の鼻のあたりに焦点が合ってしまったまま、目玉も動かせず、まぶたも固めたみたいに動かなかった。 赤ん坊の顔は真っ白でこの状況を理解できていない頭の中で、これじゃあ白ん坊だよななんて思った。黒目の大きい瞳で口はお餅に入れた小さな切れ目みたいだった。ふくふくした柔らかそうなほっぺが餅が膨らむみたいにもりっと持ち上がって、ああ口がどんどん開いてるんだな、泣くのかなと思って、けれどおかしいことに気がついた。口が大きすぎる。目玉が動かせなくてずっと見つめている小さな鼻がどんどん上を向いて持ち上がって、鼻筋どころか目と目の間に小鼻が食い込んでもまだ盛り上がる。そのうち焦点が合っていた場所に鼻はなくなり、口の部分から広がった大きな穴がぽっかり覗いた。さっきまでプーっとしていて可愛く見えたはずの顔の大部分が穴になって、まるで黒いボーリングの玉に赤ん坊の顔面の皮を無理やりかぶせたみたいに見えた。怖いのに目が離せない。まぶたが閉じられなくて目が痛くて涙で視界がにじんだ。赤ん坊の口はさらにどんどん広がっていって、ついに顔中が穴になった。もう目も鼻もめくれ上がって、白い赤ん坊の体の上に首の代わりにうつぼかずらが乗っかっているみたいだった。ああ食べられると思った。涙でじんわりした視界の中で相変わらずふくふくしたままの白い手足が雲みたいにうねうね動いて、うつぼかずらみたいな大穴がこっちを向いた。真っ黒い穴の奥にはぎっしりと白いものが詰まっていた。おまんじゅうみたいな大福みたいなおにぎりみたいな白いコロンとしたもの。目に溜まっていた涙がほっぺたにボロッと流れて一瞬だけど視界が良くなった。全部真っ白い赤ん坊の手だった。口だった穴の奥底からお、あ、あと大人の男みたいな声がした。うわーと私の喉から声が出た。それと同時に体が動いた。逃げなきゃ食われる、そう思って手足をジタバタさせたら、シワシワの大人の手でそれを押さえつけられた。じいちゃんとばあちゃんが暴れる私の手足を押さえて、大丈夫か、しっかりしろと声をかけてきた。そばにお父さんとお母さんもいた。助かった、そう思って私は泣きじゃくった。涙が止まって気持ちも落ち着いて、すぐに私はさっき見た怖い夢の話をした。じいちゃんは珍しくいかつい顔をして、父と母はもう大丈夫だよと私を抱きしめてくれた。もう4年生だったけれど、今夜はお母さんが一緒に寝てくれると言った。そして何度もうんうんうなずきながら私の話を聞いていたばあちゃんは、その日の晩御飯の後で私を仏間に連れて行った。仏壇のそばの座卓にはじいちゃんも座っていた。孫ちゃん、今日みたいな怖い夢を見ないようにいいこと教えてあげる。そう言いながらばあちゃんは歌を歌ってくれた。昼間 A ちゃんが庭で歌ったあの歌だった。私が A ちゃんのことを言うと、いつもはニコニコしていて優しいじいちゃんが無表情のまま立ち上がって仏間を出て行った。ばあちゃんは私の手を取って、私を膝に乗せながらその歌を一小節ずつ丁寧に丁寧に教えてくれた。もう怖い夢を見なくて済むように、これからはこの歌を毎日歌ってから寝なさい。 A ちゃんが言った通り、いいことがある歌だよと言って、その晩寝る前に私はその歌を口ずさんだ。父も母もその歌を知っていて、三人で一緒に歌ってから眠りについた。怖い夢は見なかった。その次の日、私たちはじいちゃんばあちゃんと別れて家に帰った。あの日の出来事について詳しく知ったのはだいぶ後になってからだった。 4年生の夏休み以来毎年恒例だったお盆のお泊まりが 2,3 年に1回の行事になった。私も中学生になって勉強や部活が忙しかったりであまり気にはしなかった。ある年の春先、じいちゃんが亡くなり、私たち家族は初めてお盆以外の時期にその集落へ泊まった。私も母も父も泣きじゃくってじいちゃんを見送り、ばあちゃんを私たちの家に暮らさせようと相談もしたけれど、ご近所の人が助けてくれるし、この土地で骨を埋めたいというばあちゃんは説得できなかった。お葬式も終わり、いよいよ帰ることになった日の朝、4年生のあの年以来疎遠になってしまっていた A ちゃんが訪ねてきた。A ちゃんは大人っぽい綺麗な女の人になっていた。開口一番、 A ちゃんは私に頭を下げながら、あの時はごめんなさいと謝った。わけがわからなくてキョトンとしている私を見て、奥の間から出てきたばあちゃんが、そろそろ話しておかなきゃいけないねと言って、あの時のように私と A ちゃんを仏間へ連れて行った。あの時座卓に座っていたじいちゃんは遺影になって仏壇のところに飾られていた。以下はばあちゃんが話してくれた方言混じりの昔話を要約したもの。父の実家があったこの土地は、はじめある訳があって村八分にされた一家が落ち逃れてきたことから始まった。被差別部落というわけではないそうだ。集落の名字が同じなのはそのためで、もともとは一つの家から始まった遠い親戚の集まりだった。何十年もして村八分が解かれた後も、集落の人々は周りの土地に干渉されるのを嫌って内輪だけで栄えてきた。近親の結婚が続いたせいか、知恵の遅れた子や障害を持った子供がよく生まれたのだそうだ。ばあちゃんはわろごと呼んでいた。もともとこの土地は肥沃な上少人数の集落だったので、食べ物に困って口減らしをすることはなかったけれど、少人数であるがゆえに子供は大事な働き手であり、仕事をすることができないわろごたちはそうであると分かった時点で殺してしまった。そんなことが何年も続き、やがて集落と周りの地域との圧力もなくなり、集落の外から嫁や婿が来るようになると、ようやくわろごが生まれることもなくなってきた。ところがその頃から集落で生まれた健康な子供がある日忽然と行方不明になったり、山でいなくなったと思った翌日ひょっこり帰ってきたが頭がおかしくなっていたりと、不気味なことが起こり始めた。はじめは小さい子供ばかりがそういう目にあったが、やがて若者、親の世代にもそういう怪異に巻き込まれるものが出始めた。おかしなものを見たという報告も多数上がった。みな口を揃えて真っ白な赤ん坊に食われそうになったとか、口の大きな真っ白な子供に追いかけられたと訴えた。これはわろごのたたりではないかと誰とはなしに噂が立ち始めた。なぜならかつて殺したわろごは供養することもなく、山の中腹にある岩場に放置して獣や鳥に荒らされるがままにしていたから。今と違ってわろごのような人たちへの差別や偏見がとてもひどかった時代、そういうものが生まれてしまったことを記録として残すのを嫌がったのだそうだ。集落の人たちはやっとそれらを供養することに決めた。けれどやはりそういうものの記録を形に残してしまうことを嫌った人々は、その地域の山を信仰していた古い修験者さんに護衛官のようなものを作ってもらった。もともとお経や祝詞は耳で聞くと同時に口で唱えることで二重に御利益や徳があるもので、お経を聞くだけの一般人よりも口で唱えた自分の声を耳で聞いている僧侶の方が徳が積まれるのはそのためなのだそうだ。集落に与えられた歌は、あやめてしまったわろごたちへの供養の意味を込めた歌だった。 あばあちゃん曰く、集落の人はワロゴを殺した加害者であると同時に自分たちの血のつながった子供を殺された被害者でもある。だから集落の人間はその歌を歌うことで供養すると同時に耳で聞くことで供養される立場にあった。この供養の歌を毎晩欠かさず歌うように、修験者からそう言われたことを守るようになってから集落での怪異は収まった。しかしそれと同時にある問題が起こった。ここからはばあちゃんの話したことをそのまま書きますので、差別的な表現が混じってしまうことをお許しください。ワロゴたちの大半は体ではなく知的な障害者であった、障害であった。それゆえに物事の判断をつけることが難しい。ばあちゃんは気だから思い込みも勘違いも激しいと表現していた。そのせいでワロゴたちの中では歌を歌って供養する人間は自分と相入れない存在であるものの、歌を耳で聞いて供養される人間を自分たちの仲間だと思い込み、自分たちの中へ取り込んでしまおうと寄ってくるようになったのだ。歌を歌える人間には怪異は起こらない。しかし歌を歌うことができない、耳で聞くことしかできない赤ん坊や地方にかかった老人が次々に引き込まれてしまった。ばあちゃんはそうとしか表現してくれなかった。行方不明になったのか、おかしくなったのか、死んだのかはわからない。それが分かって以降、集落ではその歌をよそ者には決して聞かせてはいけない、集落の子供にもしっかり歌える年になるまでは絶対に聞かせてはいけないタブーの歌として伝えるようになった。ここまでが昔話。その歌はそんなブラックな昔話と一緒に集落の伝統としてひっそり伝えられてきた。集落の子供たちは小学校中学年くらいになると親からその歌を教えられるが、内容が内容なので本当の由来は聞かされず、よその人には決して聞かせてはいけない伝統の歌として教わっているに過ぎないのだそうだ。ばあちゃんの話を聞き終えた A ちゃんは言いにくそうに私に向き直った。あの年5年生になったばかりの時に私はその歌をお母さんから教わった。お母さんは歌えない人には絶対に聞かせてはいけない、なぜならその人が不幸になってしまう歌だからって言って教えてくれた。あの時都会から来た私ちゃんが女の子らしくて可愛くてとても羨ましかった。ずるいと思った。ちょっと意地悪してやろうって軽い気持ちで聞かせてしまった。都会で生まれて都会で暮らしている私にはそもそもその集落のワロゴたちを供養する責任はなかった。しかし小さい頃から集落の土地の恩恵を受けて育った父とその父と結ばれた母には因縁がある。私は知らなかったけれど、父と母は毎晩寝室で寝る前にあの歌を口ずさむのが決まり事になっていたの、決まり事になっていたのだそうだ。そして毎年のお盆のお供養、あの時間私だけが外に遊びに出されていたのはお供養の時に皆で歌うあの歌を聞かせないためだったらしい。あの日の晩、温厚だった私のじいちゃんは A ちゃんの家に怒鳴り込んだそうだ。お前のとこの娘のせいでうちの孫にまで因縁ができてしまったと。孫は一生あの歌につきまとわれて生きることになったと。あの夕方、セミがわめく暑い空気の中で私が見たものは偶然の夢かもしれない。けれど、いまだに鮮明に覚えているあの不気味な白い赤ん坊の姿。あまりにリアルに思い出せるせいで、私に技術さえあったなら映像にして細部まで再現できるんじゃないかとすら思うあの光景。赤ん坊との距離も、暴れた手足を押さえつけたじいちゃんばあちゃんの手の感触も怖いくらいにありありと覚えている。そして現在、ばあちゃんも亡くなり、もともと古かった家は朽ちて住めない状態になり、私たちはあの集落へ行かなくなった。 けれど今でも私と両親は習慣であの歌を毎晩口ずさんでいる。 A ちゃんとはその後また仲良くなった。今でもあの集落に暮らしていて、集落の中で結婚して子供も生まれた。集落は相変わらずど田舎だけど、周辺の開発が進み前よりは便利な土地になったという。近年とあるドラマでとある隠れた名所が取り上げられた。それまでは観光客など滅多に行かなかったその場所に年間何千人もの人間が訪れるようになった。じいちゃんばあちゃんが暮らしていたあの集落のすぐそばだった。なんだか懐かしくなって久々に A ちゃんに電話をすると、 A ちゃんの家も去年から民宿を始めたという。新しい住人も増え、観光客向けの食堂は土日になるといつも混み合っているという。泊まりにおいでよ、ただでいいよ。そう話す A ちゃんのお言葉に甘えて、何年かぶりに集落へ足を踏み入れた私を、あの日から毎晩口ずさんで眠ってきたあの歌が迎えた。電信柱から生えた古びて朽ちかけたスピーカーからだった。オルゴールのような音色のメロディーは浜辺の歌に似た聞き間違うはずもないあの曲だった。12時と5時の時報代わりにね、新しい集会長が決めちゃったんだ。 A ちゃんは苦笑を浮かべながらそう話した。地元特有の伝統の歌だからね、観光客相手に受けるだろうって。年寄り世代はみんな亡くなっちゃったし、若い私たちくらいの世代であんな伝統を信じてる人ほとんどいないんだよ。そう言いながら呆れたようにため息をつく A ちゃんの横で、小学生になった A ちゃんの息子は無邪気にあの歌を口ずさんでいた。商店の横にある食堂には何人も観光客が並んでいた。メロディーだけなら大丈夫なんじゃない？そう言って笑う A ちゃんにはとても言えなかったけれど、小学4年生のあの時、裏庭で A ちゃんが聞かせてくれたのは鼻歌混じりで、歌詞なんかわからなかったよ。もともとあれは供養の意味だけを込めて作られた歌で、私みたいに集落出身の血が入らなければどうということはないのかもしれない。けれどばあちゃんが言っていた話がもし本当だとしたら、この集落に取り付いたあの白い赤ん坊に集落の人とそうでない人との区別なんてつくんだろうか。都会の人はぐねぐね曲がり角が多い山道の運転に慣れていない。道幅も狭く傾斜も強い集落への山道は開発が進んだとはいえ相変わらずの様相だった。事故は名所からの帰りの参道で起こる方が圧倒的に多いらしい。以上、シロンボーっていう題名の話でございました。なんかちょっとダメでした今日。いろいろなんかダメでした。なんか変なとこですごい噛む。寝起きだからダメなんでしょうけど。で、ジータレス読み、寝起きじゃなくてもダメだと思う。で、925、おっちゃんそろそろプロデビューだねって書いたんですけど、まあないですけど。で、926、ところで京都の話は全く進展なしなのと。ないね。いや真面目にないよ。なんだっけ、一応あそこに確か書いてあったやつだと、なんだっけ、ツイッターは私やってないので、ツイッターで、を始めて連絡入れます的なことが書いてあった気がしたんだけど、あの話っていつだっけ、もう結構経ったよね。一切そのなんていうの、なんだろう、詳細の話をできなくても、連絡が取れる状態を作ることはすぐにできるじゃないですか。やろうと思えば。だってツイッターなんて別に無料で ID 取ってパスワード、ね、決めちゃえばいいだけだから。 取ろうと思ったら取れるわけで、変な話次の日でももうすぐその話をしてる最中でもやろうと思ったらまあできないことはない中で、そういったことすらないし、でむしろじゃねえ、もしそのツイッターが、まあ、初めてで分かんない場合でもレスは書き込めるから、そのここのすれに書き込めばいいっていうのもあるじゃないですか。まだちょっとどうたらこうたらで、詳細をちょっと話はできないんですけどとかね、例えばねってことすらないってことは、まあ、ネタじゃねっていうてかもう全然もう気にしてないっていう感じだけど自分は、うん、でもなんで、いやなんていうのかな、いやネタじゃなかったら申し訳ないんですけども、まあ、あまりにも連絡ないから、まあ、ネタ、じゃないかと思って話しちゃってますけども、でもなんでそんなこと書き込んだのかなっていう気はするけど、うん、まあ、釣りたかったのかな、実際釣られたしね、みんなもね、自分も、まあ、これが本当だったら、まあ、それはそれでいいことっていうか、面白い話なんで、やりたいなっていうのはあるし、うーん、それなんだろう、まあ、ちょっとワクワクした気分にさせてくれたってことで、いい釣りだったっていう、その釣りだったら釣りでねっていうことなんですけどもまあそんな感じ、特に本当に一切連絡ないですね、で、927ひよく、これ自分なんて読んだ、肥沃な土地って言うけど出てこなかった、肥沃な土地、自分これなんて読んだかすらもう覚えてないわ、これなんて読んだ、これ肥沃な土地を俺なんて読んだんだろう、覚えてないわ。とりあえず肥沃とは読まなかったということは間違いないけど、で928、じゃあ京都の話はネタなのかな、東京は遠いからおっちゃんに会えるチャンスだと思ったのにと、まあ、いやそれはまあなんかいろいろその話から、そのなんだ、もしやるなら行きますとかね、レースあったから、そういった意味ではそういう反応を見れたっていうだけでも自分はそれはそれで良かったなと思うんですけども、まあ実際やった方がいいんでしょうけど、まあなかなかできませんしね、で929、場当たり的なパッチ当てたら余計バグが増えて最終的に仕様だと居直ったゲームみたいな村やなと、うん、ていうかなんでなんで流しちゃってんだよ12時と5時に、そんな風なことを言ってるやつなのにさ、でしかも事故起きてるっていうところで、まあそれかどうかっていうのはもう分かりませんから、完全に事故だっていうことだにしかならないんだけど、なんかぶっ放しちゃっていいのかよこいつらっていう、知らねえぞっていう、知らねえぞっていうかこいつらも知らねえぞっつってやってんだけど、でしまいにはなんだろう、大して信じてないとか言ってるから、ますますそのなんだろう、歌だけが残って、言われとかが全然残らなくなってわけわかんなくなってるっていう感じになりそうな、怖さはありますよね。で、930、もしかしたらツイッターのダイレクトメッセージ、DM が相互フォローでないか、相互フォローでないと通らないってのに気づかずに送信して迷子になってるとかと。でも仮にそのツイッター初めてだからよくわかりませんっていう風な場合でも、ここにそのレスとして打てるじゃないですか、そういうことを DM が送れないんですけどと、例えばねっていうのを書けばいいだけの話だから、そしたらそのなんだろう、まあ、自分なり他の方がこうすれば送れますよって言えばいいだけの話だから、それすらしないってところからっていう感じはするけど、 と、なんだっけ、次、931、まあ実際にやろうと思ったらおっちゃんを呼ぶだけじゃなくて、それを聞きに来るリスナーも出てくるわけだし、冷静になってみるといろいろ大変ということに気づいたんじゃね。ちょっと盛り上がれたネタだったと思うと、うん、まあどう思ったのかっていうのはまあよくわかりませんけど、てかどっちかっていうと、もうネタだったらネタですって言ってくんないと、なんか引きずりそうだから、まああんま引きずる感じしないけど、自分はもう、まあ、来たら来たで動くし、来ないなら来ないでもう多分忘れちゃうだろうし、うん、っていうことで、はい、だから、はい、もしなんだ、ごめんなさいね、こんだけネタネタ言っといてあれですけども、ネタじゃねえよって言うんだったら、ちょっと連絡いただけたらと思います。これはなんだろう、別にツイッターとかじゃなく、レスで書いてもらえばいいと思うんですけども、なんていうの、連絡先、に当たるなんか、あ、でもそこでツイッター ID とか載せたらそれはそれであれなのかな、うん、でも自分はツイッター ID 載せてるから、フォローしてもらえればいいんですけどね。自分基本的にすぐ、フォロー返しっていうのをするんで、うん、っていうことを一応言っとけば、まあ、聞いてるかどうか知らんけど、本当ならば対応が来るはずなので、まあ、来なかったらそういうことっていう、うん、ことで、まあ、そういうことにしときましょう。で、932、京都の話と、そう、京都の話で、933、初めまして、いつも聞かせてもらってます、あざす。評判悪いみたいですが、自分は好きなのでリクエストさせてください。たたられものシリーズの続きをお願いできませんでしょうか、お願いしますと。たたられ屋だっけ、たたられもの、たたられもの、シリーズの続き、もうどっからかっていうのすらもう全然覚えてませんけども、タタラレアシリーズ、続きお願いできませんでしょうかと、うん、で934、タタラレアはおっちゃんが嫌なんじゃなかったと、うん、なんか評判悪いっていうか、いや、それはね、もちろん好きな方もいるしっていうあれなんですけど、自分は読んでてあんまりっていう感じだったから、読まなくなっちゃったんですけど、なんだろう、人それぞれだから、それは自分も人なんで、好きなもの嫌いなものっていうのはあるじゃありますしっていうことで、なるべく読むようにはしてるんですけどね、まあ、それでもっていうところで、そんなにあれかな、タタラレアシリーズはなんか、なんだろう、また独特な感じなんですよね、だからこそ好きな人はいるだろうしっていうところで、癖がすごいあるから、そこが気に入るか気に入らないかっていうところで、で自分は読んでてあんまりっていうだったから、読まなくなったっていうところがあるんですけどはい、ということなんですが、それでも読みますそれでも読みますって言ってる時点でこいつ読まねえなって感じするけど、で935、京都の神社特定して突する流れでと。特定して、いや、だからもうそこからネタだったら特定も何もないんですけどね。で936、神社やなくて寺やと、うん、寺つってたね、その時はね、レースでは確かで、937、たたられや漢字読めないのが点々点と、なんか難しいのもあったよね確かね。たたられや、なんか随分難しいイメージもあったな。もともとこうやって肥沃な土地とかの肥沃も読めないやつがやるのも難しいっちゃ難しい、うん、で938、よければ勇氏の伊藤計画の短編とか聞いてみたいですと。伊藤計画さんっていうのは自分、まあごめんなさいね、全然本読まない人だから知らないんですけども、存じ上げないんですが、その伊藤計画さんの短編っていうのはどっかネットにあったりするんですか。でと、まあ、どういう話を書く方なのかすら全くわからないんですけども、はい、ということで　で 一つに道しるべっていう題名の話、これはあんま長くない。俺は九州出身なんだが、大学は四国へ進学した。以下はゼミの先輩から聞いた話だ。四国といえば88箇所霊場巡り、霊場巡りが有名だが、昔は大変だったお遍路も今では道が整備され、道しるべも各所にあり、地域住民も協力して初心者でも観光気分で行けるようになった。ただ中には下手すると山で迷いかねない部分もあって、特に高知県の西側から愛媛県にかけては難所がまだいくつか残っている。先輩は愛媛県出身で、実家の近くにもあぜ道をぐねぐねと通った後、小高い山を回り込んで向かわなきゃならない霊場霊場がある。あぜ道でいいのかな、から山のふもとに出たところで道が二手に分かれていて、霊場はそこを左へ進まなくちゃならないんだが、時々右へ行っちゃう人が出るらしい。もちろん道しるべが立っているんだけれど、それでもなぜか間違う人がいると。ちなみに右の道は徐々に上り坂になっていて、いくつかの分岐を経て最終的には山の頂上に通じているのだが、さすがにそこまで行っちゃう人は少なくて大半は戻るのだそう。で、先輩が小6の夏、付近をお遍路していた初老の男性が行方不明になり、近隣住民が総出で捜索することになった。例によって道を間違えたのだろうと、麓から頂上までの道を探したが見つからなくて、夜になって一度引き上げ、次の日にやっと見つかった。発見現場は山道からずっと外れた林の中で、明らかに不自然な場所。しかも真夏なのに衰弱が激しくて、あと数時間遅れていたら命が危うかったらしい。後に病院で警察が聞き取りしたところ、次のように言った。あぜ道からふもとに出たら道しるべがあって、矢印が右となっていたから右に進んだ。しばらく行くと下映えがひどくなり、道が分かりにくくなって困ったが、先を行く人の後ろ姿がちらっと見えたので、その人についていった。その人は T シャツに短パンと軽装で、帽子もかぶらず手ぶらで、分岐点も迷わず登っていくので地元の人かと思っていた。見かけてから10分くらい経った頃、その人は不意に道からそれて林の中へ入っていった。思わず急ぎ足になって消えた地点まで行き、林を覗いたが、もう姿は見えなかった。改めて一人になってしまうと急に心細くなって、引き返そうとキビスを返した。すると来た道は下り坂になっているはずなのに上り坂になっていた。慌てて振り返るとそっちも上り坂だった。混乱してその場から動けずにいると、人の話し声が聞こえてきた。どちらからかはよくわからなかったが、人の姿は見えないのに声だけが近づいてきて、よく聞いたらお経のようだった。怖くなり林の中へ逃げ込んだ。そうしたら声が耳元に迫ってきて、吐息や髪の毛が触れたので、叫びながら奥へ奥へと逃げ込んだ。そして迷ってしまった。まず道しるべから勘違いしてしまっていたが、さらに詳しく聞いていくと、錆びついて見にくかったとも証言した。しかし道しるべは前年に新しくしたばっかりだったし、その数日前にお遍路に来た人も分かりにくくはなかったと証言している。それから当日地元民で山に入った者は誰もおらず、他に目撃した人もいなかった。 結局悪質ないたずらってことで幕引きになったが、それ以降も迷う人が後を絶たないため、地元では初心者とおぼしきお遍路さんは引き止めたり、霊場まで一緒に行ってあげたりしているそうだ。以上、道しるべっていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレス読み939。ぶっちゃけ何よりタダラレアは2ちゃんのあの板とかにいるあの層的な臭さが半端ないのかなと。ああ、それはわからん。で940、玩具修理人読んでほしいなと。なんか前にも書かれた気がするな。で941、タタラレアは在日の完全な反日捏造だから困ると。なんかその辺のなんか話も入ってたよね。なんかね、結構なんかそういうイメージはある、うん、在日の完全な反日捏造かどうかは覚えてないけども、なんかその日本とかあっちの方の国がなんかいろいろどうたらこうたら書いてあったのは覚えてる。で942、タタラレアは外国民族団が長い上に話と関係ないのかなと。で943、霊場霊場じゃねえと、うん、わかんないからなんか2回言ってる。で944、東京の某怪談イベントで某怪談がイサムさんはすごいと話していたよと。某怪談が話してた。そんな怪談があるのか、怪談者なのかもしれないですけど、怪談師なのかな、わかんないけど、わざわざそんなところに名前出してもらってありがたいですけどね、某怪談イベントでなんで自分が出てくるんだかわかりませんけど。もし本当に出てたらそれはありがたいことですし、どういう意味ですごいって言ってるのかよくわかんないですけど、で945、玩具修理者じゃね、小林泰造のと。なんか前にも修理者、で、946、恨みつらみが永遠と語られるのが読む方も聞く方も辛いということでやめたような記憶があると、うん、なんかとにかくね、なんか読んでて、そのなんだろうな、あんまりなんか来なかったね、そう、恨みつなんかね、いや確かにそういう系の話も自分は別に読むちゃ読むんですけど、なんだろう、なんて言ったらいいのかな、結構きつめの話だったイメージがあるんだよな。なんかきつめっていうのはなんかなんていうのかな、面白いっていうベクトルに、なかなか行きにくい感じのっていうのかな、そのなんていうんだろう、グロかったりとか、その話的に、内容がエグかったりしても、語弊あるけど、その語弊あるっちゃあるけど、面白いと思う要素が入ってることが、そのだからホラー映画とかもそうだけど、なんだろう、その面白いに、行く、そのなんだろう、要素というか、っていう成分が入ってると、だからなんだろう、映画の層とかでもそのすごいグロいそのあれなんだけど、まあ、その中でもああやって見る人が多いのは、その中でまあなんか面白いっていう成分が入ってるから見ると思うんですけど、好きな人には申し訳ないけども、自分がそのタタラレアシリーズを読んだ時にその成分を感じ取れなかったというか、ただただきついと、いうだけになってるから、 あんまり来なかったっていう。まあ人によるわ、結局 結局はそこに行くんですけど、で、947、軽く調べてみたけどこれじゃないよねと、軽く調べてみた、これ何これ、何これ、宇治、宇治抹茶とかの宇治、これなんて言うんだろう、ごめんなさい、これな、あ、直行寺、直行寺と書いて直行寺って読むらしいんですけども、宇治市にあるらしいですよ。てかもうとっくに終わっちゃってるみたいですけど、2014年9月14日14日の日曜日、そのお寺で、怪談話、限定先着150名っていうことで、19時から21時予定で、あるらしい、あるらしいというかあったらしいですね。でもこれは何、どういうこと、これ、何、京都のお寺でっていうことだからってこと、まさかっていう思うけど、それじゃないでしょこれ、さすがに。これはだってもう超なんか自分がその思ってたのと全然違う、もっともっとこの上のこのレベルの話じゃないのこれ。これはだって雲国際さんもいるじゃんこれで住職の方もいて、で、しかもだってこれ語る方のあれでしょ、階段を語る方たちでしょこれ。で1人1500円ですって、主催がだって主催がいるのちゃんと、宇治ライオンズクラブの主催でこんなしっかり広告まであって、1人1500円取って、150名限定で、その直行寺っていうお寺でやるんだ、150名も入んの、へー、やってたらしいですからね。すげえなこれはい。でこれじゃないでしょどう考えてもって思うけどこれはだってもう全然すごすぎねえから、どう考えても。で、で、948、ストーリーどうのこうのより2ちゃんの韓国絡みのコピペの受け売り丸出しの話をダラダラされても鼻につくだけだからなと、まあ、それはちょっと分からんけど。で949、タタラレは人の情念とかの粘つき感が完全に読者選ぶからね、私は好きだけどと、うん、まあその辺はねで、949は読んだから9は50、文章のリズムが自分と合わない、前そう聞きましたなと、うん、文章のリズムが自分と合わない、だからもうすごい読みにくいってことでしょうね、あのそういう風に言ってたってことは、うん、なんだろう、あのさっきの四論棒ってやつもそうだったんですけど、なんか自分がその噛みやすい、話とか、もともと噛むんですけどより噛みやすいとか、ちょっと読みにくいなって思うっていうのは、自分の中でその文章のそのもうなんか流れで、そのこう読んだらこういう風な最後のこの読み方、なんて言ったらいいのかな、なんか自分のイメージしてる流れと違う形の文章が入ってくると詰まるから噛むみたいなことっていうのはあるんですけど、なんかそういう風な書き方すんのっていうのが来ると、あの頭の中でこんがらがってその噛みやすいっていうのがあるんですけど、さっきの四論棒ってやつも自分がなんか予想してる文章の流れと違う書き方書き方で書いてあるから、なんかちょこちょこ詰まるっていうことが起きたんですけど、 でだからこれが読みやすい読みにくいっていうのはなんか具体的にはちょっと言えないんですけど、なんかそういう形で読みやすい読みにくいっていうのはあって、そうだからそういった中で、まあちょっとタタラリアのやつはまた意味が違うんですけど、うん、まあそういうのあるね。で、951、京都の話が出たのは9月7日だからありえなくはないかもしれんと。それはないでしょ。だって9月7日に話して、もだ仮にあのだってさ、もうあんな広告打ってやってるやつだよ、あの広告打って金取ってそうやってプロの方たちがそうやってやるところの話で、しかも1週間後にあのやるやつを突然話するってことはないでしょ。それはいくらなんでも突発的すぎだと思うんですけど、もしね自分が京都に住んでるとかだったら、まあ、それでもないけどね。だってちゃんとさ、その宇治ライオンズクラブさんがついてるところでっていうのがあるからね、勝手に何してんだっていうのもあるしね。まあないで。で952、あの書き込みでは寺の息子が親に提案して両親ともども面白そうとなってやってみようというノリだったような、商業ベースの企画とはちょっと違うと思われと。そうだから商業ベースとは全く違うと思うんで、で仮にそれだったとしても通らないと思う。だってね、ちゃんと出して ああいう風にね、あの広告ってやるようなやつなんだから、うん、で150名だよ、お金取って、うん、それとは違うよね全然。だって確かレスでいつでもいいとか言ってた気したよ確かね、あったと思ったよ確か。具体的にいついつとかじゃなくて、別に来れる日にやっても観光客がうんぬんとか書いてなかったっけ、うん、そんな気はしたけど。953、まかり間違ってこれだったら日付過ぎとるに過ぎとるやんと思ってと、うん、まあ、まかり間違ってもないと思います。多分っていうかさすがに。で次、突然死っていう題名の話、3つ目のやつですね。で、そっち行く前にまだジータレス読み、954、怪談朗読者と実は怪談師ってのは全然違いますからね、うさんくささ込みでって書いたんですけど、ていうかまあ怪談をただ読ませてもらってる人と、それをその生み出してこうよ、ね、語るか語りでこう生み出してって変だな、変な気もするけど、ちょっと言い方変かもしれないけど、まあそのなんだろう、うん、まあでもまあ生み出してっていうのかな、っていうのはそれはもう全然ちゃいますからね。っていうか逆にその実は怪談、その怪談師さんたちがいないと、そのまあ書く方も含めていなければ読むことはできませんからね、だから全然違うとは思います。だって自分は別にあの生み出すことはできないし書くこともできませんからね。で、突然死っていう題名の話です。いきます。子供たちを連れて実家に遊びに行った時のこと。普段から穏やかな母と明るい父と同居の妹一家とみんなで楽しく話していた。途中で母が、そうだ〇〇長男のことにいい本見つけたのよと笑顔で押し入れを開けて、下の段を見るために座ったのだが、いつまでも動かない、探している感じでもない。長男がどうしたのと軽く肩を叩いたら、母の体は静かに床に倒れた。会話していた時の笑顔のまますでに亡くなっていた。手にはかつて私が母にもらって大切にしていた本がしっかり握られていた。あまりに突然すぎてよくわからないまま解剖に回され葬儀を済ませた。 死因もよくわからないらしいが、とりあえず心不全ってことにされていた。下の子にはかなりの恐怖体験になってしまったらしく、それ以来私から離れられなくなってしまった。文字通りお風呂もトイレも寝るのも一緒。実は私はかつてこれと同じ光景を見たことがある。母の叔母にあたる人、祖母の妹が私が小さい時に外出しようと玄関の上がり戸に座って靴を履いている途中で亡くなっている。カルピス何味がいいのというのが最後の言葉だった。妹はこの時まだ生まれていなかったから知っているのは私だけ。祖母は母が幼い時に亡くなったから祖母の妹にあたる人は母は育てられたと言っていた。でももしかして祖母もこの原因不明の突然死だったのではないかと最近強く思うようになった。だから我が子を慰めているふりしながら私も恐怖に怯えている。次は自分なんじゃないかと。以上、突然死っていう題名の話でございました。これなんて読むんだこれ。そのなんか言いたいことはわかるんだけど俺これわかんなかったな。あがりかまちっていうのかこれ。あ、知らないわ、初めて聞いたと思う。この場所あがりかまちっていうのこれ。空調用語、住宅建築用語、これなんて読むか分かんなかったからもうどうしようもなかったな。これあがりかまちっていうのかこれ。玄関や勝手口などの上がり口に取り付けた横木、横の木、あるいは化粧材のこと。玄関と室内床と同じ高さに設置される。高級な素材が用いられ、欅などの木目の美しい名木、名木が多く使用されることが多い。あがりかまちっていうのはあれ、はあ、勉強になった。で955、ということはあんまり坊さんが多くない寺かな、特定班の出番だ、僕らの出番だぞ、見つけちゃうぞみたいなの書いてあるけど、あんまり坊さんが多くない寺かなって、そんなのでわかんの、京都あんないっぱいお寺とかそうやってあんのに。で956、あがりかまちと。あがりかまちダメだわ、俺知らなかった。あの部分はそれはさ、もちろん何度も見たりとかはしてるけどさ、あがりかまちなんて言うんだあれ、知らねっつの。玄関っていうところだけの枠でしかあそこ見てないから、あそこあがりかまちなんていうのを知らなかったわ。でしかもなんだろう、あんなこんな感じ、他の読み方もどうしたらいいのか分かんなかったもんな、このかまちっていう字。上がりなんとかって書いてあって、でも玄関で座って靴を履いているって書いてあるから、あそこなんだろうなっていうのは分かるけど、うん、分かんなかった。上がりかまち、はい。で957、言葉としては知っていたが漢字は知らなかったと。俺言葉としても知らなかった。だって上がりかまちになんとかしてっていう、その一般生活でこう言わないじゃんこれ。上がりかまちでどうこうっていう話にならないからな。玄関でこと足りることが多分普通の生活では多いと思うからな。だから変な話、自分も普通にその住んでて、その家のその建築的にそのあっちこっちいろいろ、ここはああいうんだよ、ここはこういうんだよみたいな、その上がりかまちみたいなところっていうのは多分あると思うんだけど、多分ねいろいろ知らないこと多いと思うわ。で958、ここ既読と。 心地毒って書いてあって、書いた、うんと、なんだっけ、サイトが貼られてるんですけども、人から聞いた怖い話っていうサイトで、なんか前にレスで、ここのサイトの話はいいのがとか書いてあったけど、自分はまだ読んでませんね、はい、だから知りません。読んだっつって読んでないです、これやだね、このあのなんだろう、ここのサイトのあのトップのこの絵がやだね、このなんかすごいいい感じにボロボロのこの嫌な感じの人形の顔がドアップでになってますけど、なんか傷だらけだったり、なんかなんて言うんだろう、なんかこのボロボロ感とこの人形の目のこの光がないからこの真っ黒感っていうの、なんかじっと見てたくない感じの顔をしてますよね、ちょっと怖いですよね、で959、あ、私もおすすめ、人から聞いた怖い話、言い出しっぺって書いてあるんですけど、はい、でよくわからないんですけど、人から聞いた怖い話っていうここのサイトさんの話っていうのは基本的にはあれなんですかね、既読のものはほとんどなくていいのが多いっていう感じなんですかね、全然もう見てないから自分わかんないんですが、話自体は200話ぐらいパッと見あるんですかね、まあはい、ということで、で次ライブチャットっていう題名の話、これ4つ目、あと2つ、これ長い、ライブチャットっていう話、特定されないようにフェイクを混ぜて書きます。数年前のこと、私は田舎を出て八王子のボロアパートで一人暮らしをし、女子大に通いつつサークル活動はせずにアパートの近所のファミレスでバイトをしてた。ファミレスは時給900円ちょっと、親からの仕送りは家賃5万プラス生活費2万で7万、遊ぶためのお金は自分のバイト代で賄う感じだった。でも学校帰りにファミレスで働いて稼げるお金なんてたかが知れていて、服やカバンや靴を買ったり飲み会に顔を出したりしたらすぐになくなってしまう。短時間で楽に稼げるバイトはないかななんて考えていた時、八王子駅前にいるティッシュ配りのお兄さんにキャバクラの求人広告をもらった。私は見た目が派手じゃないし、内向的でキャバクラなんてできそうにない。それにアルバイトとはいえ水商売には抵抗がある。だけどキャバクラの求人の下の部分には、おしゃべり苦手でも大丈夫というコピーとともに QR コードと URL が掲載されていた。帰って PC からアクセスした、そこはライブチャットの求人だった。ライブチャットというのは、女の子がウェブカメラで自分の姿を映して、その映像をサイトを通じてお客さんに配信するというもの。映像の内容は女の子によってまちまち。顔を出しておしゃべりする子もいれば、顔を隠す子もいる。露出度の高い格好で出演する子もいれば、普段着の子もいる。エッチな会話をしたり裸になったりする子もいれば、しない子もいる。サイト自体18歳未満登録禁止だったから、陰部さえ出さなければ脱いでも OK というルールがあった。お客さんはほぼ全員男性。 お金を払ってポイントを購入し、ポイントに応じて女の子の映像を見られる。その金額の何割かが女の子に支払われるというシステム。私は早速登録した。カメラは PC 内蔵だったから、その日からすぐに始められた。バレることはないとは思ったけど、念のためウィッグをかぶった。映像の配信をスタートしたらすぐにお客さんが来た。人によってはオナニーして脱いでとリクエストが来たけれど、それには答えずおしゃべりのみ。エッチ目当ての人はすぐに出て行っちゃうけど、中にはおしゃべり目的で来ている人もいて、そういう人と会話を楽しんだ。不思議とカメラ越しなら喋れるもので、私は身分を偽りつつじわじわポイントを貯めていった。1ヶ月するとポイントは5万円分ほど貯まっていた。講義が終わったらファミレスのバイトをして、帰宅してからはライブチャット。週に3日程度家で数時間のおしゃべりをするだけで月5万。割のいいバイトだった。それというのも固定のお客さんがついてくれたから。4人くらい私がログインしていると必ずチャットルームに入室してくれる人がいた。その人たちはエッチよりおしゃべり目当て、いわくのんびり話せて癒されるとのことだった。田舎の出身だったからか、どんくさいぼーっとしてると言われることが多かったけど、固定客の人たちにとってはそれがいいらしかった。固定客はほとんどサラリーマンだったと思う。たった 1,2 時間の会話のために数千円分のポイントを払えるような人たちだ。文字チャットの時もあれば、肉声で喋る時もあったし、オープンチャット他の人から見れる状態の時もあれば、プライベートチャット他の人からは見れない状態の時もあった。2ヶ月もすると常連さんとはだいぶ親しくなった。最初は身分を偽りながら喋っていたけれど、本当のことも聞かれれば少しは答えるようになっていた。マルサイの女子大生なんだよ、バイトはファミレスでしてる、西東京に住んでるよとか。でチャットのバイトを始めてから半年くらいだったかな、生まれて初めて彼氏ができた。友達に紹介してもらった人で何回か遊んで知り合って1ヶ月くらいで告白された。恋人ができたらチャットはやめるって決めていたから、プロフィールに月末で退会しますって書いた。それを見た固定客の人たちがお別れを言いに来てくれた。今まで楽しかったよ、もう話せないなんて寂しいと嬉しいことを言ってもらった。チャット終了後にはメッセージ、簡易メール機能で、これからも元気でね、勉強頑張れなんて応援が届いて、ライブチャットを通した中とはいえちょっとしんみりした。その次の日もログインした。ログインとほぼ同時に入室&プライベートチャットにしてきた人がいた。常連の S さんだった。 S さんはプライベートチャットでしか会話しない、二人きりにこだわりのある人だった。ログインした瞬間に入室なんて待っててくれたのかな、なんてのんきなことを考えた。応答ボタンをクリックしたら、まるちゃん辞めちゃうのと挨拶もなく言われた。うん、いろいろあってとちょっと濁して答えたら、いろいろって何って少し強く聞かれた。学校とかバイトとかいろいろ、もっと詳しく教えてよ。バイトの回数増やしたし勉強も頑張りたいから。夜だけなら続けられるでしょ。夜は勉強するからごめんね。毎日毎日そんなに勉強するの？チャットの時間も取れないくらい？うん、資格の勉強もあるから。土日は？昼間とかログインできないの？土日は教習所に行きたくて。 S さんはだいぶしつこかった。私は嘘を交えつつ答えたものの、めんどくさいなという気持ちが大きかった。S さんは普段はもっと落ち着いてるから、どうしちゃったんだろうという戸惑いもあった。教習所？ どこ？八王子だよね。まるまる学校？まあそんなとこ。ここで稼いだ金で免許取るのか？そういうわけじゃないけど。そうだろうが。いきなり怒鳴られた。びっくりして心臓止まりそうになった。俺から巻き上げた金で免許取るんだろうがよ。
え？え？
お前にいくら使ったと思ってんだよ。え？お前が、ブツ。会話が切れた。というか私が切った。キックボタンという強制退出機能を使った。通話が切れてしばらくしても心臓がドキドキ言ってた。5分くらいしたら S さんからメッセージが届いてた。さっきは怒鳴ってごめん。つい取り乱してしまいました。大好きなまるちゃんがチャットをやめてしまうと知って動揺してのことです。嫌いにならないでください。ひどいことを言ったのは謝ります。すみませんでした。どうかまた通話してください、という内容のものだった。驚いてキックしちゃったこっちこそごめんなさい。今日はやめておきます。月末までは不定期でログインするので、また時間があったらチャットしようね。そう返信してその日はログアウトした。次の日はログインしなかった。2日経ってバイトの後にログインした。またログインと同時に S さんが入室してきた。もちろんプライベートチャット。まるちゃん、おとといはごめんね。開口一番 S さんは謝ってきた。
大丈夫、こっちもそっけなかったしね。
私はそう答えた。あんまり思ってなかったけど。
でもまるちゃん本当に辞めちゃうんだ。
うん、辞めるのは変わんない。
教習所頑張ってね。
ありがとう。
八王子だから〇〇ドライビングスクール？〇〇自動車学校？〇〇ドライビングカレッジ？
どうだろうね。
この人調べたのかなと若干引きつつ答えを濁していたら、
ここでまるちゃんがチャット始めてもう半年だよね。前に月5万くらい稼いでるって教えてもらったじゃん。5万かける6ヶ月で30万だよね。まるちゃんは女の子だから AT 限定かな、オートマ限定かな。オートマ限定で学生コースのある学校に30万円で通うってことは〇〇ドライビングスクールかな。どう？とか言い出した。もう私はドン引きだった。確かにずっと前に月額どれくらい稼げるのか聞かれて答えたし、教習所に通うって嘘もついたけど、そこまで調べてるとは思わなかった。
聞かれても答えないよ。
あ、当たってるんだ。図星でしょう。
どうかな。ごめんね、今日もう落ちるよ。
当たったから逃げるんだ。そうでしょう。
S さんはまだ喋ってたけど、私は退出した。この間まで仲良くしてた S さんがもうストーカーの類にしか思えなかった。大会は月末を予定してたけど、前倒しにしようと思った。ログアウト前にメッセージを確認したら S さんから届いてた。〇〇ドライビングスクール評判いいみたいだよ。僕も行ってみようかな。学校はどの辺？とか出身はどこなの？とか、プライベートチャットで二人きりだし、普段は優しくて話題も豊富だし、オープンチャットよりだいぶ消費ポイントの多いイコールお金のかかるプライベートチャットを常にするくらい収入のある人だから、私も油断して八王子だよとか〇〇県だよとか答えてた。さすがに学校名や住所は言ってなかったけど。そんなわけないとは思いつつ、もしかして私の素性が知れてるんじゃないかと不安になった。彼に相談したかったけど、ライブチャットをしていたことはバレたくない。次の日からチャットにはログインしなくなった。
その夜は怖かったけど、何日かしたらそんなことも忘れた。彼とのデートに浮かれてたから。でも月末に通帳の記帳をしたら、ライブチャットからのお給料が振り込まれてて、それで大会のことを思い出した。気が乗らなかったけど、大会処理をするためにログインして固まった。新着メッセージ100件。お知らせ欄にはそんな表示が出ていた。ライブチャットのメッセージは最大100件までしか保存されない。限度いっぱいに届いたメッセージは全部 S さんからだった。まるちゃん、次のログインはいつ？まるちゃん、もうすぐ月末だね。まるちゃん、今日はログインしないのかな？まるちゃん、今日は教習所かな？まるちゃん、予定が分かったら返信してね。まるちゃん、どうしたの？まるちゃん、見てますか？まるちゃん、逃げたの？逃げたの？大会月末じゃないの？ログインしないの？逃げたの？逃げるなよ。逃げたの？逃げられると思ってる？逃がさないよ。そんなメッセージが100件続いてた。怖くて全部は読んでない。速攻で大会処理をした。この人やばいと思った。逃げるって何？逃がさないってどういうこと？私が何かした？私はパニックになっていた。心臓がバクバクいってた。たまにニュースで見る上絡みの殺人事件を連想してた。キャバ嬢や風俗嬢に貢いだ男の人がその女性を本気で好きになってしまう。女性の方は仕事でやってるだけだから、もちろん恋愛感情なんてない。その行き違いが流血沙汰を起こす。それは私は S さんにお金を使わせた。だけど私は思わせぶりなことは一切言ってないし、 S さんを勘違いさせるようなこともなかったはず。だけどそう思ってるのは私の方だけ。 S さんは私のこと好きだったの。混乱して頭が働かなかった。意味なんてないって分かってたけど、カーテンを閉めてドアのチェーンをかけた。月末を過ぎてから何事もなく生活していた。私も安心して変な人だったなって思ってた。だけどある日、異変が起こった。学内の掲示板コーナーにこんなお知らせが貼り出された。注意、つきまとい事件が発生しました。丸月丸日丸時頃、当校の学生が自動車学校帰りに40代から50代とみられる男性にしつこく声をかけられる事案が発生。学生の皆さんは十分警戒するとともに、防犯ブザーの持ち歩きを徹底しましょう。緊急時には助けを呼び、民家に助けを求めるなどしましょう。うちは女子大だったから防犯意識が高かった。入学時には全員に防犯ブザーが配布されるし、つきまといや不審な声かけが起きると学校に報告してお知らせが貼り出される。多い時で週に5回くらいあったと思う。いつもは特に意識しないけど、この貼り紙には自動車学校とあった。チャットで怒鳴られた時、それから100件のメッセージを受信した時の恐怖がよみがえった。私は学生課に駆け込んで張り紙について聞いた。報告者が誰か問い合わせると、学生課の職員は名前を明かすのを渋ったけど、心当たりがあるかもしれないんですと伝えると、当該の生徒に連絡を取ってくれた。その生徒は講義の合間に学生課に来てくれた。違う学部の子だった。髪型はセミロングで、私がチャット中にかぶっていたウィッグに似てた。〇〇女子大の生徒？同じ学校の子で教習所に通ってる子いない？この教習所じゃないかもしれないんだけど、お姉さんくらいの背格好と髪型。 丸歳だから丸年生だと思う。その女の子は教習所から駅までの道すがら付きまとわれて、そんなことを延々と聞かれたらしい。私は確信した。男は S だ。明らかに私を探している。多分クラッチバッグ、大学名が印刷されてる、を見て声をかけてきたと思う。名前は分かんないけど、この辺の女子大に通っててファミレスでバイトしてる子だって。顔を見れば分かるって言ってた。私は S さんに八王子周辺の女子大に通っていること、実年齢、ファミレスのバイトを明かしていた。八王子周辺にある女子大は決して多くない。年齢とアルバイトから照合して手当たり次第に聞いていけば、いつかは私にたどり着くだろう。その子にはその人が探しているのは私かもしれないと伝えた。ライブチャットのことは伏せて SNS で知り合った人だって説明した。もし次に見かけたら逃げてほしいということも言い含めておいた。その日の講義は欠席してタクシーで帰宅した。荷物を置いて家中の戸締まりを確かめて彼氏のアパートに泊めてもらった。バイクで迎えに来てくれ、すごく心強かった。彼の家で洗いざらい説明した。彼は黙って聞いてくれた。ライブチャットの存在は知ってたから勘違いもされずに済んだ。もう二度としないでほしいって言われたから私はもちろんうなずいた。彼の家から学校に通ってバイトにも行った。帰りが遅くなるときは彼が迎えに来てくれた。やっぱり男の人がいると頼もしくて安心できた。一週間くらいして一旦アパートに帰る用事ができた。彼が付き添ってくれたし、昼間だし、あんまり怖くはなかった。何か異変が起こってたらどうしようと思いつつ、これといって変化はなかった。溜まってた郵便物を回収してまた彼の家に戻った。また一週間彼の家で過ごした。学校もバイトも通常通り通ってたし、トラブルは起こらなかった。S さんも私を探すのは諦めたんだろうなと思ってた。警戒心も薄くなってた。一週間後のお昼くらいの時間、また郵便物の回収に自分のアパートに戻った。今回は彼の付き添いはなし。一人で電車に乗って駅からは徒歩で行った。集合ポストには何通か手紙が届いてた。美容院からの DM とかがほとんど。その中に一通だけ宛先のない茶封筒があった。たまにアパートの管理人から宛先なしで封筒がポストに投函されてることがあったから、きっと大家さんからだと思って回収して階段を上がって自分の部屋に行った。ドアを開けようとしてギクッとした。部屋の中からガサガサ音がした。虫が立てるような小さな音じゃない。ガサゴソガサゴソって何かを漁ってるような音。合鍵は両親と彼にしか渡していない。両親が来るなんて話は聞いてないし、彼はその時バイトに行ってた。私は物音を立てないように後ずさりして階段を降りて、そこからは猛ダッシュだった。全力で走って駅前の交番に駆け込んで事情を説明した。おまわりさんが二人いて、片方のおじさんが無線で応援を呼んでた。私は交番で待たされた。1時間くらいしてパトカーが来てアパートまで連れて行かれた。アパートの前におまわりさんが何人かいて、車を降りて話を聞かされた。空き巣だった。ベランダから窓を割って侵入したらしい。応援が到着した時には犯人は立ち去った後で、部屋の中は空だった。何を盗まれたか立ち会いで確認することになった。財布とか通帳は彼のアパートに置いてあった。金目のものはないはずだった。でも私の部屋からはパソコンがなくなってた。タンスも荒らされてた。チャットの時によく着てた花柄のワンピースだけが盗まれてた。間違いない、 S だ。タイミングが悪かったらアーティスト鉢合わせになってたかもしれないですね。 おまわりさんはそう言ってた。家を突き止められた、侵入された、個人情報が詰まった PC を盗まれた、服を取られた。私はショックでその場にうずくまってしまい、おまわりさんがパトカーで休ませてくれた。交番で事情を説明した。ネットでトラブルがあったことから始めて、うちの学校の生徒が付きまとわれたことも話した。頭が混乱していたけど頑張って話した。おまわりさんは最初のうちは首をかしげていたけれど、私の危機迫る様子を見てか信用してくれた。親に連絡が行ってしばらく実家に帰ることにした。彼のアパートまで突き止められると迷惑がかかるから荷物をまとめてすぐに帰省した。実家に帰ると家族は優しかった。みんなライブチャットどころか SNS の存在すら知らないようなアナログな人たちだから、空き巣被害に遭ったことしか伝えなかった。荷物を整理していたらバッグの中から茶封筒が出てきた。 S が私の部屋に侵入した日にポストから回収したもの。騒動で存在を忘れていた。中を見るとプリンターから出力した A4 の紙が入ってた。まるちゃんへ。まるちゃんが恋しくてつい来ちゃった。しばらく留守にしているようなので勝手にお邪魔します。また遊びに来るね。次は会えるといいな。 S より。追伸。ちょっと PC を借りるけど返すから安心してね。その後アパートは引き払ってバイトも辞めた。学校は半年間休学した。後に復学したけど留年した。警察はアパート周辺のパトロールを強化したらしいけど、 S は未だに捕まっていない。その一件以来、一人暮らしが怖くてできなくなった。留守番すら怖い。とにかく家で一人になるのが怖くなった。電話越しの男の人の声も怖いし、ネットでのチャットも怖い。彼との付き合いが続いていることと、無事に卒業&就職できたのが救い。以上、ライブチャットっていう題名の話でございました。で、ジータレスミ、これはもう普通にあのなんだリアル怖い話ですね、まんま、うん、で、960、土間みたいに地面と居住区の段差が大きいと使うような気がする。お米の袋を上がりかまちにあげておいてみたいに。マジ？本当？は、自分全然聞いたことも言っ、まあもちろん分かんない、知ってないんだから、知らなかったから言ったこともないんだけど、聞いたこともなかったけどな。で、961、そのサイトから読んでほしい話をいくつかピックアップしてくれるとみんな喜びますと。なんか話があれば。で、962、後味の悪さでは週一です、高校と。そのなんだっけ、人から聞いた怖い話っていうサイトね。で、963、メンテナンス大丈夫でしたねと。まあ、よかったよかったですね。1時過ぎました。で、964、京都の寺社一覧の参考に、京都観光チャンネルと。まあ参考にっていうか、それを見たからどうだって話なんですけど、もしそのなんか話が来て、ここのお寺なんですけどって分かったら、それを見た方がいいでしょうけど。で、965、この話は自業自得としか思えんなと。まあ初めて、まあそういう人たちが来る可能性がまあ高い、まあリスクはかなり高いでしょうからね。だってそこで金払ってライブチャットで、そのなんつうの、話すにしてもキャバクラとか行くわけじゃなく、あのライブチャットで、 いいってよ、いいっていう、かつそこでまあ金をそうやって払ってもいいと思う人たちがいる中で、ね、でしかも、エロ系ではなく、普通にただ話するだけで金を払うっていう、ところでっていうところで、かなり、まあ、実際の世界ちょっと分かりませんけども、まあ、リスクは高いんじゃないかと思うんですが。で1966、学校に防犯意識が高いと生徒の防犯意識がガバガバになって他人に迷惑をかけるレースなと。学校には防犯意識が高いと生徒がガバガバになる。で、1967、女は年齢が上がるにつれ個人情報をツイッターとかに晒しやすいって調査があったなと。女子小中高生ですらそれだからたまらんわと。これは女性だけなんですかね、よくわかんないですけど、年齢が上がるにつれってか年齢がん年齢が上がるにつれ個人情報を晒しやすい、それはよくわかんないけど、これ別にあの男性女性関わらずね、個人情報を晒すか晒さないかはあんま年齢関係ないかなっていう気はするけど、晒す人は晒すし、まあ多い少ないっていうのはあるのかもしれないけど、でもまあそもそもそのなんだろう、ツイッターとかやってる世代のまず分布がどうなってるのかっていうのもあるし、そこのパーセンテージでどうなのかっていうのもあるっちゃあるけど、まあよくわからん。でもどうなんだろう、でも分かんねえな。1968、こんばんは、いつも聞いてます、今回は出遅れましたと、はい、出遅れたと、まあそういう時もあると、1969、あ、お、おやさんこにゃばんはと、まあ、おやさんじゃないんですけど、あざっす。で1970、ここはこういう系統の怖い話も載っているのかと、なんですかね。で1971、自業自得という人間がいるのが一番今日怖い話だわと。自業自得っていうか、まあリスクは考えてやんないといけないよっていうところでしょうね、そういうことをするからにはっていう、もちろんストーカー自体があれなんですが、でもまあ怖いところに足突っ込むからそういうところも落ちちゃうのよっていうところはあるのかもしれないですけどね。だからなんだろう、リスクを考えてやんなきゃいけないっていうのはあると思うんですけどね、そういう仕事は。で、そのなんだ、場所とか、まあ、ウィッグしてたっていう一つの、なんだろう、自分と特定されないためにそういうことをしてたっていうことが一つ聞いてたのかもしれないですけど、ここで、なんだろう、ちょっと感覚が薄れてきて、リスク、なんだろう、あんまり大きなリスクが来ない、なんていうのかな、だから八王子だよとかそういう風に言っちゃったっていうことがあるじゃないですか。だからそこは自分で、リスクが高いそういうことをしている中でやっちゃったよっていうことはあるのかもしれないですけどね。だからこそまあこういうことが起きたと、まあ、起きたのかを、まあ、その実話かどうかは知りませんが、まあ、そういうところにつながるよっていうことで、気をつけなきゃっていうこと、別にライブチャットに関わらずだと思いますけどね、なかなか個人情報を出すっていうのは、誰が見てるかわからんしっていうところですね、自分が言うのもなんですが。で1972、ストーカーって怖いと再認識した。それは自分に異常な執着した人間がいつ現れるか、もし逮捕されても釈放後のことを考えたら心病むわと、だから後悔してももう遅いよってなっちゃうから気をつけないとねという。だから全然そのなんだろう、あれ八王子とは言ってないんだっけ、なんか S さんとプライベートチャットだから、だってほら私は S さんに八王子周辺の女子大に通っていることと実年齢とファミレスのバイト言っちゃってるから、そうだよね、だって私も油断して八王子だよとか〇〇県だよとか答えてたって書いちゃってるから、 あのさすがに学校名や住所は言ってなかったけどって言ってるから、もう言ってんだよこれ。西東京としか言ってなかったような、八王子とは言ってないよって975書いてあるけど、八王子って言っちゃってんだこれ、だからもう少し隙を見せてたらもうちょっと言っちゃってたかもしんないんだよね。ここはちゃんと言わずにね、こうしてたけど、プライベートチャットだし、こんだけ優しい人っていうか大丈夫そうな人だから言っちゃってもって言って隙を見せたがゆえにっていうところ、まあストーカー被害のやつって全然わかんないけど、でもこういうことはそのなんだろう、大なり小なりそのなんかいろいろありそうな気はしますけどね。これはもう当然かなりやばいやつですけど、下手したらっていうこともあるしね。これだってこう完全にやばいじゃん。だってこいつ窓割って入ってきて PC 盗んで、でしかもその服まで盗んでるからねこいつパソコン盗んでっからな、パソコン盗んでるからこれやばいんじゃないのって思うけど、うん、そこにはいろいろ入ってないのかいっていう、まあ分からんけど、まあそこは入ってなかったんでしょうけど、まあ入っててもなんかパスワード的なものがあったりとかね、あったのかもしれないけど、とりあえずはでも S は捕まってないっていうね、今後その、でも結局この S のせいでこの人はその一人暮らしもできなくなったし、留守番すら怖いし、電話越しの男の人も怖くなっちゃったし、ネットのチャットも怖いって、もう恐怖があらゆるところで植え付けられちゃってるから、相当 S が与えたダメージっていうのはこれでかいですよね、はい、続くからねずっと、で976というか、でも登録制のチャットでのストーカー行為だとすると犯人確定できるので捜索ですね、考えたらと。あ、そういうこと。あ、登録制のやつでこいつですと、この自分ライブチャット分かんないけど、その登録制でその当然まあ、本名じゃないやつで登録したとしても他の情報は多分なんか入れなきゃいけないんだろうから、まあお金を払うってことはなんかね、ちゃんとした情報を入れないと多分ダメなんでしょうからでこいつですと、こいつにそのそういうストーカー行為的なことをされたんですというふうに警察にちゃんと言えば、そのライブチャットのそのところからその情報を探してそいつのとこ行ってってことはできんのか。だって実際そうやって会ってる被害あったわけだから警察動くよね、空き巣にあったんだからね。でこいつなんですと、でしかもチャブと見せればそんなことが書いてあるから、あ、これは本当だと、動いてくれるよねでそのライブチャットの会社からその S の情報を取り出して、追っかければいいのか、うん、だから捜索か。これよくわかんないのが、特定されないようにフェイクを混ぜて書きますっていうのは、フェイクはあくまでも八王子とかそういったところの情報だよね多分ね。だってよくわかんないけど、八王子なのに何々県だよって県って書いてあるから、多分これ東京の話じゃないのかなっていう気はするけど、まあ、ある程度その関東圏とかには出てきたのかなっていう感じはしつつも、東京ではないのかもしれないっていう、県って言ってるし、まあわかりませんとりあえずフェイク混ぜて書いてると、まあ、あくまでフェイクはそこなんでしょう。で977、火星兵団の続きが気になる今日この頃でございますと。全然やっておりませんな、自分ももうどこまで読んだかもう覚えてませんもうなんだろう、全然 全然これもうやろうっていう気が起きておりませんあとなんだっけな、逆にあの火星兵団の続きが気になるというか、火星兵団をそこで気になって本を買われた方っていうのが確かツイッターでいましたね、っていう方がいましたよ、はい、いました、はい。で、次最後、ですね、静かな怨念っていう題名の話、ですね、いきましょう。静かな怨念っていう題名の話、そこそこ長さはあるのかな、はい、じゃあ行きましょう。親父の三回忌も過ぎたんで、親父と山の話を書いてみるよ。全部実際にあったことだ。同居していた親父が精密機械の会社を退職して2年目のことだった。結構な退職金が出て年金もあるし、これからは趣味の旅行三昧でもするのかと思っていた矢先に、高校時代の友人から投資詐欺にあって退職金の3分の2くらいを失ってしまった。その友人は指名手配になったものの消息不明。もともとタイ在住だったんで、もう日本にはいないだろうと警察では推測しているような口ぶりだった。俺にしてみれば、まあ借金をこさえたわけではなく、もともとある親父の金を失ったのだし、全く当てにもしてなくて、親父が好きに使ってくれればいいと思っていたんで、それほどショックはなかったんだが、親父の落ち込みようはひどかった。金額よりも古くからの友人に裏切られたことの方が答えたんだろうと思う。それからは何も手につかない様子で家でぼーっとしていることが多くなった。その親父が急に山に行くと言い出したんで嫌な感じがした。旅行はするものの、それはバックの海外旅行がほとんどで、山登りとかには縁がなかったからね。俺の女房も自殺でも考えてるんじゃないかと言うし、それで親父の予定の日がちょうど休みだったんで俺もついていくと言ったら、なんか複雑な顔をしたけれども、しばらく考えていいと答えたんで俺の車で出かけることにした。親父から聞いた目的地は隣の県で、かなり時間がかかるんだが、山へ入るのは4時過ぎじゃないとダメだと言うんで昼過ぎに出発した。3時間ほどでその町に着いたが、一言で言えばものすごい田舎。その町外れまで来て、森の前の小さな神社の脇の空き地に車を止めた。ちょっと意外に思ったのは、そこには十数台車が駐車されてて、中には高級会社なんかもあったことだ。それから森に入って小道を歩き始めた。この間中親父は押し黙った気まずい雰囲気だったが、それまでも山に行く目的とかは一切話してはくれなかったんで、せめてと思って山の名前を聞いてみた。すると親父は松ヶ山とぽつりと答えた。小一時間ばかりで細い山の登り口のようなところに出たが、そこにはしめ縄のようなものが貼ってあるし、私有林につき入山を禁ずという木の立て看板もあった。看板の上のところに鮮やかな赤字で梵字のようなものが書かれていた。その時は6月で4時過ぎていたけど、まだ明るく、山は森に遮られてわからなかったけれど、そんなに高いところではないという感じがあった。登山道には古い木の板が埋められていて、傾斜もきつくはなく登りやすかった。60過ぎの親父でもそれほど息は乱れてない。 10分ほど登ってくと前に人影が見えてきた。どうやら女性の2人組で、しばらくして追いついたが、高校の制服を着た女の子とその母親らしい女性だった。母親の方は洋装の喪服のようなものを着て、ヒールの高い靴で歩きにくそうだった。親父が何も言わないままその2人を追い越したんで、俺も体を傾けてお先しますと小声で言って前に出た。その2人もやはり押し黙ったまま後ろになってついてくる。それから20分ほど登ると、やぶを切り払ったようなちょっと広いところに出た。まだ山頂ではない。そこの大きな木を回ると洞窟の入り口が見えた。やはり五塀のついたしめ縄が上から垂れ下がっている。お札？高さ 3,4 メーターくらいのくぼみで、奥は相当深いようだ。おぼろげながら洞窟の数十メーター奥に人の姿が見える。数人並んでいるみたいだ。親父はここで待っててくれと言って洞窟の中に入っていった。俺が近くの口木に腰掛けてタバコを吸ったりしていると、先ほどの帽子が追いついてきて中に入っていった。それから40分ほど待ったが、その間に出てきたのが8人。さまざまな年代の人たちで、女性も2人いた。どの人も白い布で包んだ箱を大事そうに持っていた。そして親父が出てきたが、やっぱり白い布の箱のようなものを持っている。出てくるなり俺の顔を見て、やっと一つ済んだと言う。俺がその箱は何だいと聞いても答えてはくれなかった。もうだいぶ暗くなっていたんで、急いで空き地まで戻って車に乗った。まだ車は数台残っていた。親父は後部座席に乗ったまま大事そうに箱を抱えて黙っている。家に帰ると親父はそれから2階の隠居部屋にこもって、食事も部屋まで持ってこさせるようになった。そのくせ夜は頻繁に外出する。しかもそれまでなかったんだが、自分の部屋に鍵をかけるようになった。夜の9時頃に家を出て0時過ぎに戻ってくる。何をやってるかわからないが、靴や手が泥だらけになっていて、いつも帰ってきては入念に手を洗っていた。珍しく親父が夕方出かけた時、部屋の鍵が開いてたんでちょっと覗いてみた。すると机の上が片付けられていて、そこに仏教風でも神道風でもない祭壇がこさえられている。あえて言えば古代風といった雰囲気で、埴輪のようなものがある。それに囲まれてあの白包みの箱があり、その前には10センチくらいの細い骨が積み上げられていた。俺は近寄って悪いとは思いながらも箱をそーっと取り上げてみると、箱は意外に重く、なんだか生温かい。振ってはみるが音はしない。粘土のようなものが詰まっている感触がある。耳を当ててみると、かすかにだがトキトキというような音が聞こえてくる。その時下で親父が帰ってきた音がしたので、慌てて部屋を出た。その夜、俺は家の中でタバコを吸わないように家族に言われてるんで、外の通りでタバコを吸っていると、耳元で、お前あの箱に触っただろうとボソッとつぶやく声がして、驚いて振り向くと親父が立っていて、いいよもう済んだから、これで全部終わったから、そう言って、まだ60代なのにひどくよぼよぼした感じで家に戻っていった。その2日後の新聞に、親父を騙した友人が海外で惨殺されたという記事が出た。詳しい記事ではなかったが、ナイフで刺されたというようなことが書いてあった。その後警察も家に来たが、犯人は分からず金も戻っては来なかった。それから6年後、親父は肺炎で死んだが、いよいよ危ないと医者に言われて病院についていた時に、ふと意識が戻ったように目を開けた。その時俺は、親父あの松ヶ山って何だったんだとずっと気になっていたことを聞いた。すると親父は鼻に酸素の管を入れられた状態で少し笑い、 松ヶ山じゃない、順番が違う、古い遺跡、後のことは墓場に持ってく。途切れ途切れにそれだけ答えると眠ったようになってしまった。そしてそれから4日して息を引き取った。話はこれで終わり。それから気になって自分で調べたこともあるが、ちょっとここでは書けない。で、レス返し、全部実際にあったことだに対して、せめて松ヶ山の場所と正式名称を教えてくれ、それくらい明かしても問題ないだろうに対して、レス、場所は鳥取、山の名前は投稿で分かるように書いてある、ただし正式名称じゃない、行かないこと。でレス、サンキュー、行くつもりはないよ、場所が分かれば誰かが似たような情報を知っているかなと思ってさ。でさらにレス、おそらく呪術なんだろうけど、お父さんは最初から方法を知ってたのかな、どこかで調べたとか誰かに聞いたとか、一緒に生活してきてどれが一番可能性が高いと思う。で787のこのレスはこれなんて読むの、これマガツって読むの、これマガマガシーツって書いて、これなんて読むんだ、これマガツ、マガツねって書いてあって、それに対してレスで、なんかヒントきたーと。でさらにレス、すまん、そんな大層なもんじゃないよ、順番が違うって言うからつい分かったアピールしただけなんだ。以上、静かな怨念っていう題名の話でございました。でジーダレス読み、978、そろそろ乗り気じゃないことを察してもいい頃合いだと思うが、あれがなんだろう、配信4回分ぐらいで済む量だったらまだやってたかもしれないけど、あれはちょっと長すぎましたな、あれは、だからあの冒頭のこの初めの漢字を読んでいいなと思ったら、ぜひ買っていただければと思います。で979、 SF も朗読されるんですか、ダン・シモンズのハイペリオン読んでほしいなと。なんかもう分かんないですけど、なんかもうこれもまたすごい長そうな感じがするんですけど、なんとなく でそのハイペリオンっていうのが、果たしてネットにあるのかどうかっていうことも含めてなんですけども、前にっていうか、いろいろと、なんだろう、リクされることが、まあ、ありがたいことにあるんですけども、その中で、本を買わないと読めないものですねっていうのが あったりするんですけど、それはあくまでもというか、本を買わなきゃ読めないので、ハードルはすごい高いと思ってくださいっていうのは大抵言うんですけど わざわざっていうか、その金を払って、購入しなければ読めないわけですから、ハードルはまあ普通にリクされるネットにあるものに比べたらまあ高いですよねっていうところで、感じなんですけども、このダン・シモンズのハイペリオンっていうのは、ハイペリオン、ですね、小説っていうのでウィキペディアにこう今ググったらあったんですけども、もう どう考えてもめちゃくちゃ長そうですね。なんでかっていうとですね、だって第6章まであんのこれ。第1章、第2章、第3、4、5、6あって、で主な登場人物っていうだけでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,15人のキャラが書いてあって、で長編賞受賞とか書いてあるから、第27回星雲賞海外長編賞受賞とか書いてあるから、もう長編だもんこれ。しかも第6章まであるところを見てもですね、まあ大作でございましょうねこれは。長編シリーズをなし、長編小説のシリーズをなし以下の4作で構成される。4作、ハイペリオン、ハイペリオンの没落、エンディミオン、エンディミオンの覚醒、これはもうどう考えても俺やらないと思いますこれ。それはもう読まないでしょう。どう考えてももうこれやり始めたらこれもう1年それでやり続けるぐらいの感覚じゃないのこれ。もうそんな感じするけど、俺これ始めてもう絶対これもう最後まで読むんだというふうに決めたら、これどう、多分ね、これ何ページあるんだろう、これハイペリオンだって上巻って書いてあるし、ハイペリオンだけでも、ハイペリオン上巻、まあ長編ですからね、ハイペリオンの上巻だけで442ページございますんで、単純計算倍付けして、ハイペリオンだけでも900ページぐらいは多分あるんでしょう。でハイペリオンの没落当然上下、エンディミオン上下、エンディミオンの覚醒上下と、多分全部同じぐらいのページ数あるでしょうから、多分1年間かけてもこれ読めねえんじゃねえのって思ったりするけど、下手すると、うん、そうだね、やっぱり一冊一冊が500ページ弱あるんで、まあ、単純計算500、だから500、500でまあ1000として4000ページぐらいってことですかね。4000ページはないんでしょうけど、はい、ということで、まあ、ないですね、まあ、ないね、どう考えても、そう考えるとやっぱりね、自分基本的に、なんだろう、別に怪談だけを読むつもりはさらさらないんですけども、怪談がやっぱりなんだろう、長さ的にはやっぱりいいんだよね、長すぎずっていうところで、長いって言ってもそのなんだろう、1回の配信でそれだけを読めば読み終えれたりとか、2回3回やれば読み終えれるものが多いから、そうするとやっぱりやろうかなっていう気にはなるんだよね、っていうところで、まあ、そういった意味でも自分のこのなんだろう、配信スタイルっていうんですかね、には合ってる、じゃないかとは思いますね、いろんなタイプ の、 その配信その朗読してる方も、いると思うんですけども、自分のスタイルとしてはそっちの方が、かなという感じがしますね。で、980、じゃあ異常快楽殺人ですね、持ってるよねと、まあ、これやりましたんでね。で981、異常快楽殺人はギブアップしたって言ってなかったかと、うん、自分はとりあえずやること、一部は読んだし、もうそれで OK です、自分の中では、全部読もうとは思わない、思わないというか読めない。で982、グインサーガ読んでと、もうなんかサーガとかついてるともうなんだろう、どう考えても短くないよね、もうグインサーガってなんだ。グインサーガ、ヒロイックファンタジー小説、もうこれもさ、グインサーガなんとかのなんとかっていうのがこういっぱいあるんでしょ、これだってサーガだもん。 サーガって書いて短いわけないよね、どう考えたって。
グイーンサーガ、
あ、作者の方はもうお亡くなりになってるんですか。未完成作品130巻。
え、何これ、グインサーガプロジェクト、
ギネスブックへの申請とか書いてあるよ。
はあ、世界最長の小説だって。英語版をもとに算出した3,225,000文字。
早川書房は3000万文字以上の作品を一冊にまとめるのは事実上不可能であるとして、複数冊にわたる作品に関するカテゴリーの新設を求めたが、これも拒否されたと書いてある。
へえ、すげえな。
はあ、まあもともとこれもう俺に読ませる気はないですね、どう考えてもね、ネタですね。
グインサーガを読む人なんていない、いないっていうか、これ始めたらこれもうさ、あれじゃん、だって3000何十何万文字でしょ、これ。3000万文字以上ってさ、これ読める人いんのかな？声出して、そうやって記録に残す形で。何年かかんだろう。ずっと毎日少しずつ読み続けたらいけるかな？まあいけるわな、いけなくはないわな、あのいけるかいけないかで言ったら。その代わり早めに始めて、そのなんだろう、寿命が終わるまで読み終えなきゃいけないけど。はぁ、これでも普通に別に声出して読むとか関係なしでも相当だね、これ。だって100巻以上だもん。読む人も大変だわな、これ。すげえな。逆にすごいね、よくそんないっぱい書けるね。へえ。うん、なるほど。
はあ、なんかいっぱいいろいろ書いてあるわ。すごいですね。で、983、ラブクラフトのニャルーラとホテプは短いよと。で、ニャルーラとホテプのやつが青空文庫ですか、これ。載ってますが。ニャルーラとホテプ、どうすりゃいいのこれ。え、どこをどうすれば読めんのこれ。ファイルのダウンロードしなきゃいけないってこと。あ、ここで読めんのか。あ、これは普通に読めますよ、短い。うん、これはまあ読めますよね。で、984、なんかおっちゃんに長編読ませたい勢力が、これなんだっけ、長量ばっこしておるなと。まあ、長編の場合どうしても自分のそのなんだろう、配信タイミングで間が空くっていうこともあるし、その難しいですよね、なかなかね。で、985、ちなみに師匠シリーズの田舎はやらないのと。師匠シリーズの田舎、師匠シリーズの田舎ってとうとう全部ネットに上がったんですか、これ。最近師匠シリーズのまとめ見てないですけど。 新しいっていうか、とうとう出たんですかね。どこ見りゃいいんだ。まとめさ、いつもまとめとしたらここ見てるから、6月で更新止まってますけどね。モコ退治幽霊物件だから、塩シリーズはまだ、あ、塩シリーズのその田舎は出てないんじゃないの、うん、と思うけど、もし間違ってたら申し訳ない。だから田舎は読めませんよね。で、だから田舎はやれないですよね。986、最近1話完結の話が続いてて嬉しい。できれば今の感じで続けてほしい。聞きやすいと。まあ自分も読みやすいんですけど。で、1話87、今みたいな階段つまみ食いでいいんじゃないと。まあ昔からずっとそうですけどね、いいんじゃないっていうか、かなりそのスタイルが多いですけどね、ずっとやってますけど、なかなか長いやつをバーって読むのはあんまりやっとりませんけどね。で、キワカ88、今の話だけど、定年退職して知人に騙されるって切ないねと。そう、だからへこんだん。その金が全部、だから3分の2だからまだ残ってるとか、そういう問題じゃないっていう。定年退職して知人に騙される裏切られるっていうことの方がたまらんっていう、だからへこんで、でもう完全に、なんかもうそれにそいつに対してのことだけでずっとになっちゃったんでね、それも悲しいけど ね、せっかくそのもうね、余生をっていう感じのところでそういうことが起きて、でそれなのにそういうことが起きて、それだけね、でほぼ余生を過ごしてしまったっていうところはちょっと悲しいですけどね、それはそれで。で、いやまさか今日スレ終わりそうになると思わなかったな。もう間に合うと思ってたから全然考えてなかった。で、989、しかもグインサーガは未完だしと、まあ、未完って書いてあったね。で、990、どうか今年も百物語2014やってほしいと。まあいつかやるんじゃないですかね。で、991、館は上がってるけど田舎はまだ本なのかと。うん。で、992、おっちゃん新スレプリーズと。書いてあるんですけど、まあ、新スレ、そうだから今ちょっとやってるっちゃやってるんですけど、別にもう終わりですからね、読むもないし、一応立てますけどね。っていうかね、あの前にツイッターで書いたんですけど、なんだろう、もうね、自分管理者であって管理者でないんですよね。やばいんですけど、そう、したらばの掲示板のシステムが、システムというか、ちょっと、そう、変わっちゃってたの知らずに、もうやばいんですよね、うん、細かいことは前にツイッターとかでも書いたけど、もう言わないけど、とりあえずちょっとやばいですね。で、993、おっちゃんはいつから今の渋い声なの、声変わりはいつと。覚えてないですね。 声変わりをしたっていうのは本人はあんま気づかないもんで、いつからとかは分かりませんね。まあだいたい中2とかあの辺からなんでしょうけども、覚えております。で、994、途中の親子の回想は何だったのだろうと。何だったのだろうって、だからな、何かやってたってことでしょ。でも嫌なのは、その何かをやってたんですけど、そのやってたのが親父だけじゃないっていうのがなんか嫌ですよね。親父だけじゃないんだよな、やってたの。他の人たちも来てるんだよね、その鳥取の山で同じことしてるんだよね。まあ呪術系じゃないとかあったけど、で995、そうか、田舎は未完成でしたか、すんまそんと。未完成ではないんですけど、その田舎はその書籍化された師匠シリーズのとこには田舎はあるんですけど、それがネットにアップされてないイコール読んじゃダメってことです。で、996、ラブクラフト読むならエーリヒ・ツァンの音楽も読んでほしいですと。エーリヒ・ツァンの音楽、あ、これ前に俺リクされた、そういえばこれ見た、なんかで、なんか俺これまずこのページすげえなと思って左から右まで書いてあるから読みづらいなと思ったのを記憶してる。このページ、あの、なんだろう、顔を動かさない程度に、その目が左から右動く程度のレベルでの幅で文字が書いてあった方が当然読みやすいっていうのはあるじゃないですか。それじゃなくて改行一切、そのなんだろう、そういう意味での改行がないから、左から右までずっと画面の左から右端までずっと文字が書いてあるっていうのは、これすげえなっていうのを記憶してるから、これ一回リクされましたね。自分読んでないですね、これ多分読んだ記憶がない。読んだっけ、読んでないよね。これは 何の話か分かんないんだけど、で997、投資詐欺というのもさっきの女子大生の件と似ていて、本人にも落ち度があるんじゃないかと見方がされることが多いよねと。まあ悲しいかな、もちろんその騙した方が悪いんですけども、そうやって言われてしまったりもするんですかね、その何て言うんだろう、リスクを考えず信じ切ったお前が悪い的なみたいなことは言われちゃうんですかね、わかりません。もちろんやったやつが悪いんですがそう、詐欺をしたやつが悪いんですけども、なかなか難しいですよね、だってさ、本人にも落ち度があるんじゃないかっつったってさっていうのもあるしさだったらそのなんだ、いろんなことでそういう見方っていうのかな、あるよね。そのなんつうの、本当にいろいろそのなんか被害に遭ったり、下手したらその方が死んじゃ亡くなっちゃうことについても、当然やったやつが悪いんだけども、やられた方も悪い的なさ、そういう話っていうのはよくある話ですがな で、998、女子大生の話はストーカーも当然悪いけど、女子大生自身も顔をさらしてバイトのこととか住んでる地域とか自分で言ってる時点で落ち度はあるよねと。だからその、その辺がやっぱり、だから自分でもその甘かったなっていうところはあの文章からは、その本当か本当じゃないかは置いといて、まあ、そういうふうなことは感じてたっていうところからも、まあ、落ち度はあったなっていうところは自分でも認めてるところではあるんでしょうけど、まあね、そういうふうになる可能性っていうのは少なからず考えとかないとっていうところはありますよね。だって顔さらしちゃってて、かなり地域も限定して、でバイトをしてたとか、まあ、してるしてたで、さらにっていうところになっちゃうと危なっかしいところがありますよね、だから本当にこの人がそのウィークしてなかった場合にはもっと危なかった可能性っていうのはあるし、つきまとわれてたのが同じ髪型の子がつきまとわれて聞かれてたっていうのがあったからね、その同じ髪型っていうのはウィークをした髪型ね。で、999、確かに、でも身近にそういう詐欺者がいるのが、詐欺者、詐欺者がいるのが怖いわと、そういうのあんのかね、その、まあ、定年退職したら、その退職金がドガッと入ってくるから、そういったのを狙ってっていうやつがいたりすんのかな、金持ってるぞ、こいつっていうのが分かってるから。でそのなんだろうまあその詐欺した方も、まあこいつは完全金がそこでドバッと入ってくるし、まあ、騙しやすそうだからみたいなやったのかもしれないけど、でしかもまあ その人自身は金困ってたとかいろいろあったかもしれないけど、まあいろいろと、はい、だからあんまりか、だからなんだろう、金関連はあまりよろしくないんですよね、いろいろと。そのなんだ、親しい、親しくないとかっていう問題じゃないっていう、金が絡むとね。だからお金はね、ほんと危ないです。で、1000、ね、要するに、付け入る隙を与えてるのがダメなんだよね、ネットリテラシー大事と。まあ、隙見せてると、いろいろと、まあ、隙見せてなくてもっていうのはあったりするけど、本人は隙見せてるつもりじゃなくてもっていうのはあったりするけど。いろいろ気をつけないとね、自分もそうですがで、1001、1000なら朝まで朗読希望と、1001でしたね、で、47スレ目は終わりで、48スレ目も特になしということで、困ったね、47スレ目にあの録音ファイルがうんぬんかんぬんで、まあ、いつものただ貼り付けてるだけなんですけどが書けりゃよかったんですが、今回書けないということで、新スレの方に、まあ、もうある意味一番にも書いてあるんですけどね、これまでの録音ファイルはここにアップしてありますとまあそこに飛んでいただいて、そこにはもう更新履歴までそうやってつけてくださってるんで、そこを見ていただけたら、今回アップするやつも含めて最近アップされたものとかもそうやってわかるし、それニコ動にそのアップされた動画とかについても、そのなんだ、なんかいろいろ書いてあったりとかするってことで、すごいありがたいサイトになってますんで、まあ、のページになってるんで見ていただけたらと思うんですけどで、新スレ2、スレ立ておつんこと、親父が定年退職したらマンションに投資しませんかとか株買いませんかとかって電話がかかってくるようになったぞと、まあそういうのはあるんでしょうね、やっぱそういうのを嗅ぎつけてくる、どっから情報をもらってくるんだか知りませんけど、そういうのっていうのは、まあ、定年退職したまたはしそうなぐらいの人を狙って、ドスカマンションみたいなね、っていうのは あるんでしょうね。会社になんかよくわかんねえところから電話がかかってくるやつもマンションとかなんか言ってた気しますわ い、ということで、今日はこの辺で終わりにしましょう。5つだけしかなかったとはいえ、そこそこそのなんだろう、話、長いのもあったから5つでも十分ボリュームはありましたね。あ、まだジータレース読みあった。3、おっちゃんはどこでシート管理者とか募ったの？動画作ってくれる人とかさ、みんなすごい豆だよねと、はい、思いますよ。めちゃくちゃなんだろう、なんでこんなにしてくれるんだろうって方たちばっかりですけど、別に募ってないんですよ、あ、募ってないっていうのは嘘だ、募ったわ。やってくれる人いないかな的なことは言いましたから、募ってないっていうのは嘘ですね、そしたらその私やりますよっていう方がいてお願いしたら、すごい別にね、本当にボランティアなんですけども、お金が発生するわけじゃなし、なのにしかもね、全然知らない人なわけじゃないですか。リアルの知り合いでは全然違いますから、だからそういったね、ある意味他人に、ね、当たる人のためにここまでするんかいという感じですよね。はっきり言って既読リストのあのシート、あれ仕事でも嫌だっていう量だと思うんですけど、どう考えても、あんだけの量をまとめんのって仕事でも嫌じゃねって思うけど、そこをやってくれてるあたりのこの凄さね、しかもわずか数人の方があれを作ってくださってるはずなので、それ専用のスレを一応用意してますけども、だからなんだろう、もう本当もう感謝感謝感謝感謝ですよ、もう感謝何回言っていいか分かんないぐらい感謝で、でその録音アップしてくださってるページを管理してくださってる方もどんどんそのなんだろう、要望に応えてくれて、よりいい方向、よりいい方向にこうサイトを改善して、くださるんですよね。変な話、ただアップしてくださるだけでも、ね、人のさ、その配信ファイルをさ、わざわざなんだ、容量を使ってそうやって上げてくれるわけだからありがたいのに。そこにそのなんだろう、更新履歴とか、さっき言った更新履歴とか、ニコ動にアップしてあるそれ関連のその動画のリンクとか、いろいろ貼ってあって、すごいそのなんだろうね、充実したサイトにしてくださってるのも、これなんでここまでしてくれんだろうっていうのはありますよね。だって自分普通の一般人だよ、だって。なんかさ、そのね、アイドルとかさ、そのなんかそういうのでファンでさ、なんかやるとかはまだわかるけどさ、自分普通の会社員で普通にただ趣味でやってるだけなのに、なんでここまでしてくれるんだろうっていうのは思いますよね。で、だからね、そう動画、そうそのニコ動のその動画、動画と言っていいのか分かんないね、別に動いてるわけじゃないから、全然自分の配信をまとめてその一つのファイルにして上げてくださってる方、ニコ動に、もうそうやって編集して上げてくれてるわけじゃないですか。でもうそういう方たちがいなかったら今の自分はいないんですが、その今の自分っていうのはニコ動から聞いて、やっぱりその聞き始めた方っていうのもかなりいらっしゃるし、最近のその漫画家さんたちとかのこの付き合いが増えたっていうのも、このニコ動にアップされてるのがなかったら多分なかったと思うし、 っていう意味では多分それをしてくださった方のおかげで今の自分がいると思ってますけど、っていうのもそのなんだろう、自分で本当はさ、やるんだったらアップすりゃいいのにさ、めんどくさがり屋だからやんなかったらさ、アップしましょうかってなってアップしてくれてっていうのが始まりだったから、あそういったのではすごい助かってますよね。本当感謝ですよね。で4番、うなぎ養殖詐欺は流行りらしいねと。うなぎ養殖詐欺なんてあるんだ、どういうこと、うなぎの稚魚がうんぬんかんぬんとか、うん、で5、どこまでがおっちゃんが作業してるのかわからん、動画とか録音ファイルも別の人だよねと、うん、はっきり言って自分作業ほとんどしてないですよ。あのやってるのはその、例えば今日配信しました、配信したファイルが録音されます、その録音ファイルの名前を変えますだけで、あとはファイってあのドロップボックスに入れると、あのわずか数分後にアップされてるっていう、仕事早っていう感じだから、自分は変なで、そしたらそんなある程度なんか配信数こなすとまとめてくださる方がいて、ニコ動にアップしましたってなって、だから自分ニコ生も全然やってない、なんかメンバー数が徐々に増えてるのもそういう人たちのおかげだし、で配信すると既読リストにどなたかが、どんどんその読んだやつを書いてくださるっていう、俺は何もしとらやせんっていう、だ自分は作業という作業は一つもしてないんですよ、ただ本当に、そのなんだ趣味で、自分がただの趣味でこういう配信をただしてるだけっていう、なのにあらゆるところでサポートしてくれる方が、しかもあの無償で方が いるっていう、恵まれてるよ本当に。だってさ、もう変な話、あのやめてもいいわけじゃないですか、だってあの無償でそんなね、あのやってるわけだし、そんな別にやめてもこっちは別に文句の一つも言えませんから、あのもうもう今までやってくれただけでもありがたいわけじゃないですか、なのにこうやって続けてそのやってくれるのも本当にありがたいですよね。で6、募ったというよりも現状に困ってどうすると疑問を投げかけたら、俺もそれ考えていたわという人が出てきたと、うん、まあ募ったというか、まあでも募ったに近いじゃ近いですけどね、困ったな、どうしようかなって言ってたら、やりますよって来たってことは、誰か助けてくれっつって募ってるたわけだよ、うん、っていうことですね。で 7、バファリン並みのリスナーさん、ああバファリン並みっていうか、バファリンより優しさが多いんじゃないですか、半分どころの優しさじゃない気がしますけど、で8、詐欺とは違うけど最近はランサムウェアが流行りらしい、何それ、パソコンのファイルが暗号化されちゃって解除するには金払えってやつ、
へえ、
そんなんあんの、汚ねえな。パソコンのファイルを暗号化して解除するには金払えってやつ、どこもかしこも金金金金、年末まであと90日ちょいなのに明るい話題が一個もないと、今年の飲み会も愚痴三昧になるぜと。まあ大抵飲み会っつうのは愚痴をぶちかますところだと思うんで、でもその愚痴も、うん、なんだろう、明るい愚痴じゃないときついですけどね、暗い愚痴ではなくて、あくまでもそのなんだろう、愚痴なんだけどわははに一応持っていけるような愚痴っていう、で9、七七さんすごいと、今そのアップしてくださってるニコ動の方にね、アップしてくださってるのは七七さんっていう方で、非常に助かってるんですけども、その七七さんの前に何人かいろいろ師匠シリーズとかね、アップをすごいしてくださってた方がいて、その方たち が本当にいなければっていうところだと思います。もちろん七七さんにもものすごく感謝してますけども、今もまさにそうやって最近もま、なんだアップしてくださってますしね、編集したやつで。10、今ニコ動にアップしてくれてる人と昔夏野さんとかアップしてくれた人は別の人をと。ごめんなさいね、七七さんは夏野さんの話はアップしてないと思ったけど、だから別の人だと思う。で11、みんなただ作るというより動画もシートもサイトもなんかプロってる、おっちゃん喜び組みたいな感じだわねと。喜び組、いやほんとね、まあ、あそこまでできるんだからそれなりに仕事でそうなんだろう、そんなようなことをしたことがある、またはしてる方なんだろうとは思うんですけども、まあ仕事なり、まあそれはもう、もしかしたら趣味でなんかあることについてやってて、それについての技術としてそういうのが身についてるっていうのがあるのかもしれないけど、とにかくまあすごいもんですよね。あの既読リストとか半端じゃねえと思ったもん。あんだけいろいろ細かくこうまとめてくれるような人っていうのはね、ほんとすごいと思うわ。地味にきついからねあれ、ああいうなんだろう作業って。で、12、詐欺る人もいればいい人もいるんだな、いるんだすなと。そうですよ、まあ、詐欺る人なんて大していませんけどね。で13、そういやおっちゃん会社の幹事どうなったと。そういやおっちゃん会社の幹事どうなったって、なんだどうなったって、どうなったも何も幹事やってますよ、やってますっていうかやってますって変だよ、まあ、やりますよ、で14、七七さんがこの前アップした動画で音声の乱れあったやつ、あれみんな騒いでたねと。あそう、あちなみにねごめんなさいね、自分そのアップ七七さんがアップしてるやつをツイッターとかでそうやって情報があるとリツイートとかはするんですけど、リツイートってそのなんだろう、拡散っていうんですかね、アップしてくれたよってそのつぶやきをさらにその自分をフォローしてくれる人につぶやくみたいなことをやってるんですけど、ごめんなさいね自分は全然聞かないんですよ。聞かないし見ないほとんど、ほぼ、なんだろう、それを聞くっていうことはしないし、その動画を再生するっていうこともしないから、そのあれみんな騒いでたねって書いてあるけど、あれみんな騒いでたねってどういうことなのかな、リアルタイムの話をしてんのかニコ動のコメントのことをしてんのか分かんないんですけど、ニコ動のコメントだとしたら自分は見てないんで分かりません。で、15、ランサムウェアググったら日本で感染拡大だってさと。でもどうしたらいいのそれって、ランサムウェアっていうその感染をしないためにはどうしたらいいの。でサイト開いてもなんかあら、ランサムウェア、まあ、ウイルス身代金要求型マルウェア、マルウェア、 PC 画面がロックされたり PC やファイルが不正に暗号化されてユーザーが閲覧できなくなったりする影響があると。でロックや暗号化だから、そういうところが人質に取られるみたいな感じになるんだ。でそれを解除するにはお前金出せやと。で、感染経路としてはインターネット経由でダウンロードされるほか、メール添付の例も多く存在。まあ結局ウイルスぶち込んだらそれを使ってっていうあれなんだから、まあう であれだもんね、変な話、それでお金をそのもらうっていうか、お金出させて解除してやるじゃないですか。もうしてやるっていう感じでしょうけど、でもさ結局なんだろう、また感染させたら金も取れるからさ、なんかこの辺いろいろで、しかもさ金もさ、その重要度的なところをがっつり言ったらさ、かなり高いとこ、なんとしてでもそこはもうね、あの金をぶっ込んででもっていう風にさせたら、もうウイルスちょろっと感染させるだけで大金がっていう感じになりかねないもんな。だからといってどこに金を送るのかっていうので、いろいろやばそうな気もするけど、やばそうっていうのはすぐ捕まんじゃねえのって思ったりもするけど、ど素人考えだけど、まあ、そういうわけにはいかないからこそ大変なことになってんでしょうが、うん、しかし困ったねこれ。まあウイルス関連はね、コンピューターウイルス関連はまああれですけどね。で16、そして漫画家先生の色紙が増えると、今なんかもういっぱいありますよ、なんか、増えてきましたよ増えてきたし、その色紙は別にもらってなくとも、その知り合いと言っていいのかな、自分が分かんないけど、まあそういうつながりのある人っていうのはすげえ増えたからね、普通じゃない、ありえないもんね。うん、それなのにっていう感じですけどね、びっくらこいてる、自分自身でも。で17、録音ファイル聞いたけど漫画家さんが怖い話書いててビビったと。うんね、そういうのを、書いて読んでみーっていう風になるっていうのは本当にありがたいですよね。で18、中国北朝鮮だろうな国家戦略でと、まあその辺は知りませんけど、そんな国家戦略でそんなことするのは知りませんけども。で19、99人の最終電車の企画はまだ構想段階、もしやるなら参加したいかもと、うん、まあ随分前に話をして、ここまで一切もう話がなかったことでもうある程度察してほしいっていうのはあるんですが、まあやらないと思うんですけど、構想段階っていうか、もう構想だ、そういう構想をして、募って実際もしやるんだったらやりますよって言ってくださった方はそうやっていらっしゃったんですが、うん、まあやらないんじゃないかなと思います。やるのか、俺やらないと思う。いやもうね、企画はやっぱりね大変なんすわ、あだから今年全然やっておりませんしね、だいたい夏ぐらいなんかやってましたけども、今年はやっておりませんし、で、20、そういえばさ、かなり昔のファイルでかなりの回数落とされてるのってどんなの、覚えてない。あとランサムウェアの金はビットコインで払えってのもあったみたい。へで企業の情報漏洩も金目当てが多いみたいだし不景気だなと。ああ、そういうこと、困ったもんだね。かなりの回数落とされてるのってどんなのって書いてありましたけど、あもう忘れた。忘れたけど、なんかすごい動いてたやつあったなっていうのは覚えてる。っていう感じですね。うん、これっていつから撮ったんだっけな。でもやっぱりすげえ動きしてるやつがあるよな。すげえ動きっていうか、すごい動きすぎてわけわかんねえよこれ。ねえ。 なことがあるんかいっていう感じはするけど。はい、ということで21、1000回目ははっきりとわからんのと。わからん、下手したらもう1000回やってっかもしんないしね、だって数えてないわ。あの録音ファイルはあくまでも一部なんで、一部っていうか大半なんですけども、あの録音してなかった時っていうのはあったし、っていうかこんな風に配信続けると思ってなかったし、で自分の配信なんぞ録音聞きてえやつはいねえだろっていうので、録音をそうやって自分でしてあげるなんていうことも最初は考えてなかったから、録音別にしてなかった回っていうのも40回とか50回あったかどうか覚えてないけど、でも数十回分は多分配信の録音はしてなかったのでっていうのもあるし、で自分が配信回数を別に数えてなかったから、だいたいこんぐらいっていうのでずっとやってきて、まあ1年間にその毎週1回ぐらいはやってたから、平均ペースとして、だから週にその、あ、週じゃねえ、年にその50回なりもうちょっとそうやってやってんのかなっていうところで、だいたいこんぐらい配信やって回数としてはやってますって言ってるだけなんで、あの1000回目っていうのがはっきりとは分かりません。これは多分誰も分からないと思います。調べる方法がないと思う。だから少なくともこれよりは、だから録音ファイル数とか、まさにあのそうやって既読リストを作ってくださってる方のあれを見て、少なくともこの回数以上はやってる、だけどもそこから先は分かりませんっていう感じですね。だから1000回っていうのは、もしかしたら行ってるかもしれないし行ってないかもしれない、でもそれぐらいはもう配信してると、まあ、950ぐらいはもう配信してるはずっていうぐらいはやってる。まあさすがにもうちょっとで、9年が終わって今度10年目に行こうとしてますんでねまあそれぐらいはやってんじゃないのっていうことですね。で、22、ビットコインかマネーロンダリングだろうなと。ビットコインね。で23、歴史は作ろうと思ってできるもんじゃなくて気づいたらできているもんなんだなと。意外とそんなもんじゃないの。あの結構そのなんだろう、まあ最初から野心をこう持ってというか、もう熱い、そのなんだろう、なんでもそうだと思うけど、まあ、歴史っていうほどあれじゃないけど自分のやつは、だけどそのなんだろう、いろんなスポーツの記録とかでも、その場その場でずっと頑張ってやってて、ああずっと頑張ってたらずっと頑張ってたからっていうことで、なんかその結果がそういう風になったとかってあるじゃないですかみたいな感じ、そこと一緒にあのイコールにするのはちょっとあれですけども、感覚としてはそんな感じなんですかねっていう、そのまあ、継続してやっててまさかこんなにやるとはっていう感じでいつの間にか数字がついてくるみたいなもんだと思うんですけどね。だからそういうもんなんじゃないって思いますけど、でそういう風になってからで周りから言われたりとか、まあその今の状況を見て、ああこんだけやったんだとかっていうのを本人自身もそうやって気づくみたいなもんなんじゃないかなと思いますけどね。あんまりなんかこうしようと思ってできるほどの人っていうのはよほどすごい、そのなんだろう、意志が初めから強くてもう能力も高くてとかじゃないと その潜在能力も含めてね、そのじゃないとなかなかねって思うけどね。で24、まあまさか4000は超えることも、将来漫画家と知り合いになれることも、仮に当時のおっちゃんに言っても信じないだろうしなと。まず4000は超えるとかっていうよりも、花から自分はその朗読っていうのはやると思ってなかったし、そのゲーム朗読実況って形でそのゲームのそのやつを読んだりしてやるっていうのは初めからやってましたけど、朗読メインで本を読むとかっていうのは、まあ、やってはいたものの、それがメインになるとかっていうのはまさかっていう、まさかっていうか、まあ、そもそも勉強とかしてるわけじゃないから、まあ、できるわけねえわなっていうのを思ってて、だ中でだから4000は読む読まないっていうか、そんなにお前読んでんのってところ、ていうかそっちメインになっちゃったのっていうところも含めて、まさかって思うと思うね。で25、当時のおっちゃんも初めこんなに続くと思ってなかっただろうなと、うん、思ってないよね。学生の頃から始めて、であくまでもそのなんだろう まあ配信、そのゲーム配信のその先駆けみたいな、そのVIPライブで、そのまあピアキャスト、まあ、まああれでしたけど、まあ本当にそういうのがやりだして、で面白いなっていうのが分かりだして、本当に最初の2005年ぐらいのその2005年とか、まあその辺か、2005年の8月ぐらいに2ちゃんのそういうのが立ったのかな、確か。もっと、もうちょっと前かだったと思うけど、8月7月だと思うけど、それで始まって、で本当に大した、まあ、知識なくてもVIPライブってやつで最初ね、紙芝居みたいな形だけど、音声はまあリアルタイムで乗っけて、そうやってやるっていうのが始まって、で自分も面白そうだからやってみるっていう感じで、ちょっと、うん、まあ他の理由もあったけど、そうやってやってでまあそんなもんだろうっていう、そんな続けるもんとは思ってなかったからな。で26、録音ファイルの今年の更新履歴見るだけでも結構な数あってびっくりするわと。今年何回やってんですかね。今年っていうか、自分は一応その11月の21かなかなんかに始めたんで、2005年のだから、一応11月21日22日目か22日から2013年の11月21から今まででどんだけやってんだろうっていう感じなんですけど、今年、うん、あと1ヶ月ちょいですか、やったら9年目が終わるんですが何回ぐらい配信してんのかなっていう、だからその感じを見ても、だいたいそれぐらいのペースで配信はしてるんで、毎年それに近いね、まあ全然やんなかった時もあるから、ものすごい少ない年っていうのもあったけど、2ヶ月配信しなかったとかもあったんでね、2ヶ月そうやってやんないとか1ヶ月やんないとかっていう時もあったからあれだけど、でもだいたいねそれぐらいの配信回数は毎年やってたと思うから、でしかも3年目とかぐらいまでが半端じゃない回数やってて、あの更新、その配信頻度的に1日に3回やったりとかしてたからした時もあったから、時間自体も長かったし、雑談含めて、まあ今もそうだけど。で27、本アブやってた頃が懐かしいと。最近は岡板の壮大なツリースレ読んでないよねと。あんま面白いのがないからかもしれないけど、陸もないしねと、うん、 で28、1000回とか10年目突入を記念してそろそろ掲示板の NG ワードの解除を提案しようと思ったけれど管理者権限を行使できない状況なんだっけかと。はい、困ったもんです。もうそこどうしようもないんですよね。で29、そして今日もまさか3時間の配信になるとは配信した時に思ってなかっただろうな。このまま今日は朝までコースかね。そしたら陸するわと。いやもうやめますよ3時間やるとは思ってないと言いつつも、まあ、何かがきっかけでこう話してたりするとじわじわ時間がかかるってことがあるんで、まあ、3時間とは思ってなかったとは思うんですけどね、うん、でも今日は別に何だろう、いつ辞めなきゃいけないっていうのはなかったんで、別に明日休みだし。で30、辞めようとしたことはあったんですかいと。ああありましたよ普通に。であれいつだっけ、2ヶ月ぐらいやんなかった時とか、あれは3年目とか4年目とかか、ちょっと覚えてないですけど、でも配信のそのファイル見たらスコーンと空いてる時があって、復活してもちょろっとやって去ってくっていう時があって、もうその頃はもうかなり配信多分もうやんねえなっていうか、どうしようかなっていうところの時期はありましたよ。もうさすがにもういいかなっていう、多分ね雑談をね、しょっぽい雑談、まあ今も別にしょっぽい雑談なんですけど、よりつまんなそうにやってる時って確かあったから、あれいつだっけな、雑談のファイルってどこだっけ、雑談のファイルなんかフォルダもいっぱいであるから、もうどれだか、これか、あいけね、ファイルクリックしちゃった、危ねえ、始まるとこだった。ああ3年目とかじゃなさそうだな。もっとはあれかな、あでも3年目の頭ぐらいなのかな。うん、2年目、ちょっと覚えてねえや。やっぱなんかその辺でなんかね、ものすごい仕事的にもいろいろボロボロになってた時があって、精神的にやばかった時があったから、もうなんか配信の方になんか行けなくなった時があったけどね、仕事に余裕が なさすぎてボロボロになってた時は、あの時はもう精神がちょっとやばかったから、っていうのはありましたね。どうしても仕事を始めて3年目くらいまでっていうのはいろいろありますんでね、どの職種でもあると思うんですけど、慣れてくるとその力の抜きどころっていうのが分かるから、そのなんだろう、うまくこう立ち回れるよう、このスタミナ配分みたいのがうまくいくような感じになってくるんですけど、初めの方ってその辺が分かんないから、でしかも新しいことだらけだから覚えることも多いし、まあ、人間関係のこともあるし、だから結構多分スタミナ消費が激しいと思うんですよね、肉体的にも精神的にも。なのでそういった中でってことですね、配信もガーってすごいやってて、それを紛らわすようにやってたけど、まあ、あれぶっ壊れてきたっていう時期があって、ボロボロっていう、うん、で31、いまだにひき肉コネコネしたステーキが NG だなんて、 NG した当時のおっちゃんもびっくりだわよ、極太マッキーも拡張戦士も OK なのにと。 当時のおっちゃんもびっくりだわよっていうか、もう NG のとこに置いたらもう別に消すことなんてないからずっと置きっぱなしっていうことなんですけど。で32、今年だけで50回弱やってんのかと。ああ、そんぐらいやってますか。50回弱やってるってことは、自分がね、でもね、1年間ごとに50ずつ自分の紹介文のやつを増やしてる気がするから、だから自分10年目入ったらもう1000回やったって言ってもいいんじゃないのそれぐらいのレベル、もう全然わかんねえ。今一応自分950回ぐらいやってるって、あの紹介文みたいなやつに書いたりしてるんですけど、これもうあれじゃないの、もう1000回って書いてもいいんじゃないのっていう、来月ぐらいには、もう50回やってんだ、結構今年やってんな。そうしたら今年結構頑張ってやってる方なんじゃない。そうしたらねえ、だって週1よりもやってるってことでしょ。だって50回弱だから、多分このペースでやり続けたら11月の21までにはね。33、話を240度変えますけど、今のところ陸が来てて読むつもりの話って何話ぐらいあるんですか。長編小説みたいなものがあとどれぐらい来るのか知りたいですと。何話ぐらいっていうのがよくわかんないですけども、読むつもりの話、読むつもり一つぐらい、っていうかほとんどあのなんだろう、リクされたやつを即読んでるあたりもうあんまりねえなっていうふうに思ってても、思っててもらえば、はい、なんだろう、言っとくけど あくまでも自分はこれは趣味でやってて、リクしたやつを 100% 読むと思ったら大間違いで、まあ、実際もう読んでないのがあることからも分かると思いますけどっていうことなので、リクされたものっていうのはまだまだいろいろあるんですけど、そこからその読むっていうのはあと一つぐらいじゃないですかねで、34、おっちゃんは短編リクは迷惑じゃない、なんか短すぎると悪いなって勝手に思ったりしてたんだけどと。短編リクの方がいいってことですよね。長編リクの方が困るっていう話ですよね。今までの話から考えて、どう考えても短編、その短編がどんぐらいの長さなのか知らないですけど、でも基本的に短編って言ってるやつは自分読んでますよね、小説でもっていうとこですね。で35、もう線いくな、重みを感じると。重みあんのかね。まあ数字的には4桁ってすごいなと自分でも思うけど、でもそんなやったのかな。でもやってんだろうな多分。で36、短すぎる陸の方が回転率上がって売れピーって昔言ってなかったから、短編陸の方がいいんじゃないと。昔言ってなかったから、わかんない、はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、3時間超えましたね。もう時間も3時近いということで、まだレースありますけども、37、今日の話の中で女子大生の話とか、まあ、ライブチャットってやつでしょうけど、おっちゃんからしたら普通くらいの長さって考えて OK と。あれ何分読んでたか知らないですけど、20分ぐらいで読み終えるやつはあんま長くないなって感じですね。長くないというか普通、 まあ、比較的短めなのかなって。長いなって思うのはもう30分超えてくるやつとか、あ、1時間ぐらいかかるやつですね、1時間ぐらいかかるやつはもうだから1万文字ぐらいになるのかな。確か自分4000文字を20分ぐらいで読むはずなんで、20分かかんないで読むのかな確か。まあその時の調子によって読むスピードが違うから何とも言えないですけど、確か自分4000文字を20分弱で読むはずなんで、1時間かかるってことは自分ね1万文字ぐらいのやつだったと思うんですよ。だから女子大生のあのライブチャットのやつは、あ、まあ感覚的には普通でしたね。実際かかってた時間はちょっと見てないからわかんないです。だけどあれはまあなんかスッと読めたから、まああんま長くねえなって感じしましたね。普通よりなんか短い、短いはちょっと言い過ぎだけど、まあ普通の中でも短い方なイメージでしたね、体感的に。で38、あれは長えよとって書いてあるけど、まあ自分的にはそんな感じ、中の下って感じで39、ツイッターで書かれてた怖い話はすごい短くていろんな意味で面白かったと。ん？どれ？な、ツイッターで書かれてた怖い話はすごい短くていろんな意味で面白かった。それはどの話のこと言ってんだか分かんないですけど、とりあえず、はい。で、はい、もう3時になるんで終わりにしたいと思います、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただくようにしますんで、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで終わりにしましょう。じゃあありがとうございました。お疲れ様でした。この辺でおいじゃあバイバイ。